こまです。来ました。今日はですね、前回の続きということで、事件中の2回目をやろうと思います。で、ジータレス読み56、いさもっちゃんコーンと今度これ読んでよと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど。これなんですか、これ。キャンプ？俺キャンプって読んだことないっけ。キャンプ？ん？てかどれだ？ん？バラバラだ。いっぱいあんのか。あ、アパート、公衆トイレ、深夜の公衆トイレ、ドライブ、何これを全部やれっていうことなんですかね。これ何全部読むってことですか、これ。よくわからんけど。これ、あ、でもそうか、最近の書き込みなんだ。4月29日の書き込みだから、あ、違うわ、4月27か。あ、最近なんだ。だから絶対読んでないか。あ、で、これ何？全部なんですかね。そこだけちょっとわからん。で、とりあえず保存しといて、で、57、おちゃんちさとおちゃんじゃないですけど来ました、雑数で58、音トリップつけてしまった失礼と、別にまあいいんですけど、でも読みませんけど、で59、お茶こまとばまです、おちゃんじゃないですけど、で60、イサムさんコンと、まあこまです、今回も正座で拝聴させていただきますと。に疲れるからいいと思うんですけど、別に、ホルモン絶望ビリーじゃんと、うん、まあ、G 研中ってことでちょっとホルモン選びました。で61、おっちゃんコント、おっちゃんじゃないですか、こんばんです、おっちゃんにもゴールデンウィークは来てくれたのと来ました、でも今日は普通にゆっくり日ですね、なんか最近ちょっとあの疲れたんで。で62、待ってたよウヒャホイと、前回聞けなかったから楽しみじゃんと、あざっす。で63、こんばんは、左右に聞かせてもらいます、あざっす。ということでストップ。行ってみましょう、 G 研究のですね、7ページ目から12ページあって、6ページ目までは前回読んだので、7ページ目から、はい、やりたいと思います、はい、というわけで、あ、その前にまだジータです読み。で、64、ペロリンガーと、うん、誤爆ですね、うん、意味が分かんないです。で65、変換ミスったとおっちゃんを言うと、どういうこと、 よくわかりませんが、とりあえず、はい、おっちゃんじゃないですけど、おいっす、あざっす。で、7ページ目、422、転生68の書き込みからです。行きましょう。かなり古い話です、これ。2002年の3月書き込みですね、この7ページ目は。うん、まあ、そんな感じでございます。行きましょう。422番、転生68、417番に対して、ある意味静かですよ。今日は G 研中のメルマガだけです。久しぶりに落ち着いて寝れそうです。今の流れを切るようで申し訳ないのですが、メルマガアップさせてください。今日のメルマガ、今までの中で一番の中半のバリバリのものでした。もう私には理解できない。笑うしかできない。そして今から対策を練ります。で、424番、転生68、それでは本日のメルマガです。 G 研中から、A さん、ありがとう。そしてごめんなさい。私、 A さんの考えが分かってなかったよ。 A さんは私が自主退学をしやすいように進めてくれたんですね。私が A さんの近くに行くための下準備をしてくれたんですね。 A さんの優しさに気づかなくてひどいこと言ってごめんなさい。 A さんのためにも私、ティートで生活して、そっちの定時の学校に通います。今年1年はそのための準備期間にします。その時間も使えばいっぱい本が出せるよ。頑張ろう。これからは A さんの相方として頑張る。 A さんはどんどん作品書いてればあとは私が全部やるから安心して。本の発行ペースも上がるってことだよね。明日 A さんの家に行く約束してたけど、前にメールで書かれていた押しかけ予告です。学校の手続きがあるから行く日が遅くなっちゃう。ごめんね。でも春組の原稿は終わってるから安心して。 A さんのカットは徹夜で頑張る。いい本になるといいね。お父さんも私を応援してくれてる。ティートで頑張るぞ。これからは一緒に頑張ろうね。あ、そうそう、 A さんの家の近くに部屋探すからしばらく泊まるけど、食費とかはどうすればいい？春組の前に詳しく決めようね。あ、 PS、お父さんとお母さんが A さんに怒ってたけど、ちゃんと説明したら分かってくれたの。今度挨拶に行くって言ってるよ。安心してね。で、491、転生68、そうでした、近況報告です。引っ越しの話が進んでいます。本日大家さんに扉のことで電話をしたら、違う棟、第一〇〇コーポ、第二〇〇コーポみたいな感じですの部屋が開くかもしれないので、もし開いたら移らないかと言われました。敷金が多少減りますが、その方がいいかなとも思っています。今の部屋から歩いて2分ほどのところですが、こちらの方が駅から遠く、大通りからも遠いので安心かもと心が揺らいでいます。同じ家賃、同じ家主なら借り上げ契約も簡単変更だけで済むしな、などと弱気になってしまいました。しかし一番怖いのは、私が出て行った部屋に G 研中が住むことになったら、ちょっと恐怖が走りました。わら得ない。メールの返事は今夜18歳申請中と G 研中に送るつもりです。頑張って文章を考えます。なんでこんなことに時間を使わなくてはいけないんだ。で、446、難民、転生68、現在ライブが発生しました。今同じコーポの上の階の友人宅にいるので実害はないですが、聞き慣れた18歳親中の声が響いてきます。ご近所迷惑ですね。警察に通報しました。また状況が変わったらお知らせします。で、454番、難民、転生68、先ほどのご報告です。朗報です。大したことないですが、18歳親中、今夜は檻の中決定です。詳しくは分かりませんが、夜中に騒いだとかで迷惑なんとかというのを適用して一晩ご宿泊なようです。とりあえずご報告です。今日も京都でちょっとかなり痛いメールを受け取った私は、同じコーポに住む会社の系列の知人に調子の悪いパソコンのことで助けてもらいに行きました。私の部屋の斜め上です。その知人が2ちゃんを見ている人で、事の次第を知っていたようで、何も言わずに先ほどまで使っていたパソコンをそのまま私に貸してくれました。そして IRC にお邪魔させていただいていると、わずかに聞き慣れた嫌な声が。恐る恐る上の階から下を覗いてみると、扉に暴行を加えているような18歳申請中の父。この人一体何がしたいんだよ。 そんなに家の扉に恨みでもあるのかなどと思いつつ、知人宅にいるということもあり、かなり安心しながら過去不謹慎携帯でいつものごとく交番に連絡。18歳申請中の父は私がまだ帰宅していないと思ったのか、扉の前に多分座り込んだようです。見えませんでした。そうこうしているうちに数人のおまわりさん登場。今回は逃すことなく見事に捕まえることに成功。そして私がいる部屋を教えてあったので、18歳申請中父を連行した後に訪ねてきてくれました。そしていつものように事情聴取、間違いを直してくださってありがとうございました。その場で終わらせると夜も遅いということもあり、本日は幕を閉じました。で、267番転生68。とりあえず本日は、昨日私が送ったメールと本日届いたメルマガ2通です。押しかけはありませんでした。そろそろ悪魔と契約した方がいいような気がしてきました。それとも事件中と18歳申請中が悪魔と契約しているのか、本当に56513に依頼したくなってきました。泣き笑。まずは私が送ったメールです。事件中様、申し訳ありませんが、すでに私にはあなたのことを考えることなど一切ありません。勝手な解釈を行わないでください。前にも言いましたが、私はあなたのことを知りません。あなたと同人活動をする気もありません。私の相方はあなたではありません。あなたのことを迷惑以外には思えません。これ以上私を煩わせないでください。あなたがティートに来るのは自由です。ですが、私はあなたを家に泊める気は一切ありません。あなたがもし私の家の近くに部屋を探すのでしたら、私は即座に遠い場所に引っ越しします。もう一度言います。私はあなたと一緒に何かをする気はありません。迷惑です。で、18歳申請中様について、申請中に当てに、あなたの申し出を私は理解することができません。私は私の安全を守るために私にできる最良の方法を取らせていただいてます。あなたのお父様がどのような人かは私は一切知りません。しかし私の申し出で警察が動くということは、あなたのお父様がそのような行為をしているということをご理解ください。恥ずかしいのはあなたのご家族の方です。確かに私は社会的な地位もないし才能もありません。ですが、あなたやあなたのお父様と違い、常識、一般常識というものは持っているつもりです。私はあなた方をかわいそうに思うことはあっても、羨むということは一切ありません。先ほどあなたのお父様は警察のお世話になりました。警察を呼んだ際、警察は私ではなくあなたのお父様を連れて行きました。そのことをよく考えてください。で、18歳申請中からのメルマガです。痛さ15倍カレーというあたりです。あなたは最低な人です。父に警察を呼ぶなんて。そんなに父が妬ましいのですか、貧乏人。それに事件中からは話は聞きました。あなたは事件中が欲しいためにあんなことをしたんですね。あなたのわがままに振り回される事件中の今までの時間はどうするつもりなの。あなたなんかの相方が事件中だなんて信じられない。騙してこき使うつもりのくせに最低、けがわらしい、死んじゃえ邪魔者、けがらわしいだろ。あなたなんかいなくても世の中何も変わらないのよ。あなたみたいな何の取りもないただの OL なんかと違い、父はあなたみたいな何の役にも立たない人を使う立場の人間なんですよ。会社の社長なんですよ。あなたみたいな人が逆立ちしてもなれない人間なんです。あなたと父とどちらが人として正しいと思うのですか。これだから、ま、額がない人は、困ります。一般常識を学ぶのはあなたの方です。早く常識を身につけなさい。非常識の塊のくせに口先ばかりで選ぶらないで、気分が害されます。あなたを訴える準備が終わったらすぐに行動に移します。警察が捕まえに来るか裁判になるか今から楽しみです。私の気分が悪いので早く消えてください。鬱陶しい。で、事件中からのメールマガ。痛さ、例えるものが出ないくらいです。A さん大丈夫ですか。そんなに原稿辛いですか。私の方は自分で何とかしますから原稿頑張ってください。でも5月の超都市でオフ出すから途中まででもいいですよ。それで読み手を引っ張るのも手ですから。私の方の原稿まだ見せてないから知らないのも当たり前ですよ。わら。それは編集するときのお楽しみ。私も A さんの原稿を見るの楽しみです。 A さんそうしましょう。同居っていい案ですね。2人で住むのにいい部屋探すことにしますね。夢みたい。 A さんが忙しいのは分かりました。私が部屋探しをしますので、 A さんは原稿頑張ってくれればそれでいいよ。これで私生活でも相方になれますね。もう最高に嬉しい。で56、転生68。遅くなりました。本日のメルマガです。本日は大したことなく、中加減はあまりなかったです。でも中は私が社会人だということを理解しているのか、そもそも社会人が何かということを知っているのか、そして明日の襲撃に備えて有給を取ってきました。先ほど前回同様の前準備も全て終わりました。おまわりさんにも明日の襲撃予定は伝えてあります。頑張ります。それでは事件中からの本日のメルマガ。時間が過ぎるのがもどかしいってまさにこれ。早く A さんに会いたいです。 A さんの原稿早く見たい。私のも見せたいし、早く明日にならないかな。明日は私が腕を振るって夕飯作りますね。 A さん何が食べたい？そうだ、私 A さんの好きなもの作るから、 A さんは私の好きなもの作って。その方がいいよね。私何がいいかな、悩んじゃう。でも A さんの手作りなら何でも美味しいだろうな。そうそう、一緒に住むなら食事当番とかも決めないと。掃除当番とか、あと何が必要かな。明日は前の時より少し遅く行くから、遊駅で待ち合わせして一緒にご飯食べながら合同誌の打ち合わせしようよ。 A さんは何ページくらいできてる？待ち合わせの時に原稿持ってきてね。できてるところまででいいから。明日は遊駅に12時頃着くようにするから、待ち合わせは12時30分くらいでいいよね。A さん確か車持ってるでしょう。私荷物が重いから車で来てね。それなら東京見学にも行けるし。どこが楽しいの？ A さんが好きなところは私もきっと好きになれるから、明日は A さんに全てお任せするから楽しもうね。で、難民にてログとして残したくない IRC での発言をコピペされ、その発言についての補足。転生68、63の書き込み。もう一つスレを使うことをお許しください。なんだか昨日の私の軽率な行動一つで大変なことに申し訳ありません。説明をとあったので説明を。うまく伝わるといいのですが、まず IRC に行ったのは最初は相談でした。メルマガアップの件でどうすればいいか意見をいただきに行きました。そして翌日、昨日はご意見のお礼に伺いました。その場でいろいろお言葉をいただき、18歳申請中父のその後などの質問もありました。その時18歳申請中の母のことに触れた方がいいかなと思いました。実際うまく文章を書かなければ誤解が生じやすいのが世の常です。私はその自信がなかったことと、 IRC ならすぐに訂正ができること、難民のスレが進まなくて済むこと、そして何よりプライベートすぎるので、いつまでも晒され続ける難民よりは IRC の方が、どちらも公開されてますがまだ多少はマシかなという思いがありました。それにチャットで話の流れを追ってもらえれば誤解が少なくなるだろうと思い、他力本願で申し訳ない IRC で書かせていただきました。まあコピペなどもあるかと思い、あえて語尾を、濁して想像していただきました。公の場に堂々と書くのは自分もちょっと気が引けましたもので、ともあれ私の軽率な行動でこんなことになってしまい本当に申し訳ありませんでした。あとわらなのですが、ここには顔文字や機種依存文字などが入っていて、長くなってしまったり不都合が出るので一番近いと思われる語に変換させていただいたものです。紛らわしくてすみません。で、 IRC ログよりメルマガに関するものだけ抜粋。事件中を迎えには行きますか？明日の準備はしっかり終わらせてます。行かないです。で、警察の、現在の警察の動きは、おまわりさんがこまめに巡回、人数もいつもより多く出勤だそうです。馬県警は事情を聞くということで動いてくれたようです。逮捕などは一切関係ないようです。ただの事情聴取。で、3月14日の事件中の行動について。事件中一度自力で我が家まで来ているので押しかけは必死です。メールに待ち合わせ場所は書いてありますが理解不能でした。待ち合わせ場所を解読すると駅のどこからしいのですが、車で来いと言っておいてどうしろというのでしょう。要約で書くと、前回行った時の店が美味しそうで買ってみたい、 A さんも食べたいと思うからそのお店の前で待ち合わせ。で、7ページ目終了。で、次行く前にジータレス読み。66かな、こんばんはと。 まあです。ちょうど PC 見たら始まったところでした。今夜も楽しませていただきます。あざっす。で、67、お茶コント、お茶じゃないですけど、こまです。事件中楽しみ。やっぱ人間が一番怖いなと。やばい。ていうか、一向にその、なんだろう、諦めない、その、この、ずっとこの、つきまとう。何を言っても返してくる。やばい、こいつやばいっていうのがよくわかる、うん、しかも一人じゃなくて、ってかまあルイは友を呼ぶじゃないけど、事件中と18歳申請中も同じなんだよな、まあ、だから仲良くしてんだけどさで、68、事件中の変な方向へのポジティブさが怖いと、うん、こいつ この年齢に育つまで どんなあれだったんだろうね、うん、で69、おっちゃん来てた、コバとおっちゃんじゃないですけど、来ました、来てます、コバです、出遅れた、今から聞くよと、あざっすんで、8ページ目いきましょう、本件にてご報告、889番、難民転生68、遅くなりましたが昨日の押しかけのご報告です。足らない頭で一生懸命考えているのですが、うまく伝わるかかなり不安が残りますが、お許しください。事件中の押しかけ予告を再びもらっていた私は、家に帰ったら部屋に事件中がいるみたいな状態を回避するために有給をもらって自宅待機、待ち合わせの時間など知らないね、な私は自宅で、持ち帰り残業をこなしていました。うん、そして思ったより早く終わった喜びから少し仮眠を取ることを選択しました。しかし相手は空想上の生物のはるか上を行く超生物。私は気を抜かずに肌よりも命と安全を選択し、化粧をしてしっかりと服を着たまま仮眠。中の言っていた一方的待ち合わせ時刻までまだ時間があります。私が行かなくて多少待ってから電車で来るなら十分仮眠が取れます。私はベッドに転がるとだんだんと気持ちが良くなりました。その時いきなりインターホンが鳴りました。時計を見るとそれは待ち合わせの時間よりも1時間弱早い時間でした。私はおまわりさんが来てくれたのかななどと思い玄関へ飛び起きていきました。どちら様ですか。わあ、やっぱり私の思いが通じてたんだ、テレパシーかななんて、愛ですよね。聞き覚えのある地獄の旋律。私は玄関に置いてあったテレコで録音開始。扉の向こうの異世界生物こと事件中は私の返答を待つことなくマシンガンのように話し続けました。やっぱり直接来てよかった、荷物重いから迷ったけど、さっき路線図見てたら U 駅まで行かなくても D 駅、該当駅名の頭文字ではないです、で乗り換えして F 駅出て、そのまま直接 G 駅、私の最寄りの駅ですが、頭文字は、関係ないに来た方が早いと思ったら本当に早く着きました。驚いたでしょ。元から待ち合わせより少し早めに着きそうだったから思い切って行動したの。でも A さんが駅に行ってたらどうしようかと思ったんだけど、私の行動が A さんには分かってたんですね。先を読んで家で待っててくれるなんて、さすが私の相方。すでにこの時点で私の全てが脱力していくのを感じます。人間怒りを通り越すと脱力するのかななどと思いつつ交番に電話。現在押しかけられ中、一人のようだということを伝えるとすぐに行きますとの返答。私は早々に電話を切り応戦再開。迷惑です、帰ってください、あなたに会う気は一切ないです。またまた A さんは私がいないと困るくせに、私は別にいいんですよ。でも A さんが困るんじゃない。翻訳こんにゃくが欲しいよ、真面目に。思わず召喚の助けの電話を入れたくなりながら必死に戦います。あなたがいる方が私は困ります、いい加減にしてください。自分で声が荒くなっていくのが分かります。もうクルナオーラを出しまくりました。そうしたらついに事件中に変化が現れたのです。あ、ごめんなさい、私もしかして邪魔ですか。お、ついに日本語が通じた。そうだよ、人間努力して頑張ることが何よりも大切なんだよ。思わず嬉しさから強く答えました。はい、ものすごく邪魔です、お帰りください。ごめんなさい、私気がつかなくて。おお、ついに事件中に私の心が伝わった、みんなありがとう、アドバイスありがとう、世界中の皆さんありがとう、私幸せになれます。 A さん、人がいると原稿ができないタイプなんですね。気がつかなくてごめん。合同誌の編集は夕方からでも間に合いますね。それまで出かけてくるから頑張って最後の追い込みをして。伝わってないよ。確かに私早とちりだったよ。でもフェイントだよ。泣き。現実を知らせるために私は慌てました。違います。いいんですよ。私が時間潰してくれば済む問題だもん。 A さんは気にしないで続き頑張って。荷物だけ重いからここに置いておくから後でしまっといてね。早く A さんのために消えないと A さんが困っちゃう。私もカット書くの困っちゃう。扉を擦る音の後にボスンという音が伝わります。多分荷物を置いた時の音でしょう。そして走り去っていく気配。しばらく何の気配もしない不気味な状態。扉を開けて確認したい。でももし外にいたら。しばらく悩んでいると足音がだんだん近づいてきました。 A さん大丈夫ですか？おまわりさんでした。ちょっと遅いけど渡りに船でした。大丈夫です。事件中は外にいますか？誰もいません。大きなカバンがあるだけです。私はチェーンをつけて扉を開けるとおまわりさんに今さっきのことを説明しました。それでは荷物は交番で預かります。それと近くに一人警備をつけます。そして駆けつけてくれたおまわりさんは何事もなかったにもかかわらず嫌そうな顔一つしないで大きな荷物を持って交番へと帰っていきました。もう一人の駆けつけてくれたのは2名でした。おまわりさんは制服ということもありその場に立つことはしませんでしたが本当にこまめに巡回してくれました。仮眠を奪われた私はいつ再び襲撃されるかわからないことからゆっくり落ち着くことができず、とりあえず再びの襲撃に対する準備を確認。本当に原稿を進めることもできず気を落ち着かせるために料理を始めました。私の精神安定の方法の一つです。たまにはお菓子でも作ろう。そう思い家にある材料で料理を試みましたがどうしても材料が足らない。今なら近くに買い物に行けるかも。でも宙にあったら危険な橋は渡らない。石橋を叩いて渡る。そう思った私は違う料理に切り替え、できるだけ手が込んで何も考えないで済むものを作り始めました。下ごしらえが終わり香辛料のブレンドを楽しみオーブンで焼き始めます。テレビではグレート鬼先生が流れているところです。私がオーブンをスタートさせて様子を見ているといきなり外から大声が流れてきました。 A さん助けて、暴れるんじゃない。その声を聞いた私は扉越しに叫びました。おまわりさんですか？もしかして事件中？そう言いかけたとき扉にものすごい音と衝撃が響きました。触んないでよ変態セクハラ。どうやら扉の前で事件中が暴れているのをおまわりさんが押さえているようです。そんなおまわりさんから扉の内側にいる私に声がかかります。すいませんがすぐに応援を呼んでください。巡回中で一人で抑えきれません。その申し出に私は慌てて手にしていた携帯を回すと応援の要請電話をかけました。話せ、私が何したっていうの。おまわりさんは多分事件中を押さえていると思われます。揺れる声で答えました。暴れる事件中を押さえているので揺れていたものと思われます。君は未成年だろ。家出かもしれないから保護するんだ。家出じゃない、私は A さんと一緒に暮らすんだから邪魔しないで。 A さんが私を呼んだのよ。しかしおまわりさんは私のメールをすでに読んでことの次第を知っているようでした。メールは警察に渡して事前に説明をしておきました。それは君の激しい勘違いだ。ほらおとなしくしなさい。おまわりさんはそれでも宙を悟すように必死に会話を試みますがいかんせん相手は宙です。しかもかなり強力な宙です。おまわりさんと宙の会話は見事に歯車が合いません。そうこうしているうちに応援のおまわりさん登場。暴れる音のみの判断。事件中だんだん遠ざかる声、はっきりと残ったのはおまわりさんの声でした。電話ありがとうございました。今事件中はパトカーに乗せましたのでこのまま交番の方に連れて行きます。落ち着きましたらご連絡します。はい、いつもと同じですね。それよりも随分激しい音がしてましたが怪我の方は大丈夫ですか？大丈夫です。大したことありません。大したことない？それって怪我はしてるってこと？私は事件中がパトカーに乗せられたということに安心し扉を開きました。扉の目の前にいるおまわりさんは見たところどこにも怪我はなさそうです。大丈夫ですか？怪我は？おまわりさんはいきなり私が飛び出したことに驚いた後笑いながら答えました。 大丈夫です。ほらここちょっと引っかかれただけです。見るとおまわりさんの手の甲には宙が引っかいたであろういくつじかの赤い腫れ。今薬持ってきます。ちょっと待っててください。私は室内にオロナインを取りに行きました。その時でした。おまわりさんの叫びが上がって扉が閉まったのは。え？鍵が閉まる音に私が扉を振り返った時、そこには閉まった扉が。外の光がなくなり、室内灯に照らし出された玄関に立ち尽くす一人の姿。肩で息をするように大きく揺らす姿。私を睨みつける瞳、乱れた髪、鬼の形相。それは G 研究の母でした。扉を己の背にし、ドアチェーンをかけながら私を睨みつける G 研究母。なんでどうして。私はそんな疑問を思い浮かべるよりも先にとっさに風呂場、ユニットバス、ちょっと頑丈な扉に逃げ込みました。鍵を内側から閉めると扉がきしまんばかりの激しい衝撃。どうしてうちの G 研究ちゃんがパトカーで連れて行かれるの、説明しなさい。私は何が何だか分かりませんでした。どうして彼女がここにいるのか、どうして私はこんなところに逃げ込んだのか、もうパニックです。扉がガンガン叩かれます。私は自分の方を思い切り叩くと、ゆっくり深呼吸しながら数字を数えました。すぐに扉が壊されることはない、そう思い必死に自分を落ち着かせます。 100% 落ち着くことはできませんでしたが、自分の置かれている状態を把握するくらいの落ち着きを取り戻すことはできました。G 研中母がここにいる理由はわからないが、確かにいる。部屋の鍵は閉められ、ドアチェーンがかけられた。目の前の扉を挟んで G 研中母と二人きり。扉の外にはおまわりさん。そして G 研中母の叫びから、どうやら G 研中がパトカーで連行される時をたまたま目撃した模様。そして部屋の中には凶器になるものが多数存在している。これが私に与えられた情報のすべてでした。扉は鉄の扉ではないので長くは持ちそうにないのですが、相手は普通の女性なので18歳申請中、父に比べれば幾分持つと思われました。外ではおまわりさんが必死に呼びかけているのが聞こえてきます。私は扉を押さえつつ自分のいるバスルームを見渡しました。何か役に立ちそうなものはないか、助かる術はないか。バスルームに窓は一切ない。換気扇が一つ、バス用品がいくつか。武器になりそうなものはヘアスプレーとトイレ洗浄用の柄のついたブラシ。ヘアスプレーはライターでもあれば武器になりますが、危険です。良い子の皆様は決して真似をしないでください。ライターがありません。それでも希望を捨てずにポケットを漁ると指先に何か硬いものが触れます。家の鍵と車の鍵をくっつけているキーホルダーでした。扉は相変わらずきしみます。破壊は時間の問題です。私は意を決して扉から離れると換気扇に近づき、おまわりさんを呼びました。おまわりさん、聞こえますか。その私の声に応える天の助けの声が。 A さん、ご無事ですか。大丈夫ですか。応援呼びましたから、もう少し頑張って。おまわりさんが無事で外に行ってくれる。これが唯一の救いでした。私は換気扇越しにおまわりさんに今の状態を説明。慌てる私の言葉をおまわりさんは必死に理解しながら落ち着くように声をかけてくれます。どうにか私の現在の状況を分かってもらうと、車のキーを使い換気扇にかかっているカバーのネジを開け始めました。震える手でうまくいきませんが、なんとかカバーを外すことができました。私は換気の外カバーを無理やり開くと、そこからキーホルダーごと外に落としました。家の鍵です。おまわりさんは確かに受け取ったと返事をくれました。今まで幾多の襲撃を防いでくれた鉄の扉でも開いてしまえば、あとはドアチェーン、これならなんとかなるかも。わずかな希望が見えてきました。ですが扉への襲撃は激しさを増します。すでに G 研中母の言葉はヒステリーを通り越して猿の惑星に突入しています。理解はできませんが、恐ろしさはマックスです。武器はトイレブラシのみ。1回の攻撃を防げるかどうか怪しいものです。その時私は最大の武器に気がつきました。しかしそれは母中と直接向き合う諸刃の武器、一か八かの賭けです。扉もすでに限界の状態でした。蹴っていた足元の外側が割れたらしく、内側が直接波打っているのが見えるんです。どっちにしろこれ以上は持たない。 そう思った私は最後の覚悟を決めました。できれば決めたくなかったけど、母親中がずっと扉を叩き続けているということは武器は持っていないと私は解釈しました。持っていたらそこで終わりです。でも扉が破かれればこれまたおしまいです。私は意を決して扉に手をかけました。そしてドアノブを押さえながら鍵を外すと一気に扉を勢いよく押し開きました。母親中はいきなり開いた扉を避けるように一歩後ずさりをしました。かわされてしまいました。母親はやっと出てきた私に笑みを浮かべました。怖かった。鬼のような形相で笑うんです。本当に目が光っているように感じました。背筋が寒かった。金縛りってこんななのという状態です。私は自己中心的かもしれませんが自分が可愛いです。母親中に何かされるのはごめんです。ですがそんな私に母親中は飛びかかってきました。私は最大の武器を使用しました。最大の武器、それは自分の体です。母親中は普通の体型、相対する私は何度も言ってますがコニーです。私はすでに手加減という言葉を忘れ飛びかかってきた母親中に力いっぱい体当たりをしました。母親中は本当に飛びました。そのまま床に転ぶように落ちました。私はそのまま母親中を飛び越えると玄関まで走りました。するとそこには扉を開いてドアチェーンに悪戦苦闘しているおまわりさんが見えます。私は無我夢中で叫びました。どいて扉閉めて。その私の剣幕に押されたのかおまわりさんはすぐに、扉をすぐに閉めました。私は扉のドアチェーンを開けると扉を開きました。ですがそこまででした。起き上がった母親中が私に飛びかかったのです。しかしすでに遅かった。自由になった扉は開かれおまわりさんが飛び込んできました。そして私を殴っている母親中を取り押さえると私は解放されたのでした。放心している私と暴れる母親中を押さえるおまわりさん、数分後再び応援のおまわりさんが登場。しかし事件中本人とは違い母親中は警察署の方に連行されていきました。放心しきっていた私はどうしていいかわからなかったのですが、そんな私におまわりさんの一言が、なんか焼いてるの？焦げ臭いけど大丈夫？止めた方がいい？その言葉に我に返った私は慌ててオーブンに駆け寄ると、そこには焼けすぎで黒くなった物体が出来上がっていました。なんとか落ち着きを取り戻した私はおまわりさんに連れられて警察署へ。そこで事情聴取を受けました。その時母親中に怪我はないと聞きました。ちょっと一安心。これで怪我でもさせているようものなら考えたくない。泣き、そのままその足で交番へ行くと泣き続ける事件中がお出迎え。そして私を見るなり事件中が叫びます。 A さん、ひどい、私を騙して傷つけた、もう立ち直れない、あんたのせいだ、私もうボロボロ、最低、死んじゃえ。私の方がボロボロだよ、叫びたかったです。結局事件中は父親が迎えに来て引き取られていくことになりました。本日もらった情報によるそれぞれの考えです。事件中、 A さんと同居、東京でやり直す、プロになる。母親中、事件中が東京に行くのを反対、東京で頑張る、私には才能がある、 A さんが認めてくれてる、 A さんは私が東京でやっていけるように手を焼いてくれた、これから高校卒業までの間に A さんと2人でプロになる、A さんの実力はいまいちだけど私と一緒なら何倍も良くなる、2人の利害が一致するから A さんは私の後見人になった、一緒にプロになるために頑張る。これが事件中の言い訳、言い分。それに対する母親中の返答は、それなら高校卒業するまで東京で活動することを許す、きちんと学校に行って卒業すること、卒業までに何かしらの形になっていたらそのまま東京に住むことを認める、そうでない時には大学に進むことというものだったらしいです。そして同居を始める日を黙ってそのまま出て行った娘、荷物を取りに来た宅配便業者で初めて部屋に置いてある置き手紙に気がついた母、そして娘の決意が固いことを知り、前回の非礼を詫びれば私を許すつもりだったらしく、娘の様子を見るがてら私のところに謝罪を聞きに来たそうです。そしてそこで目にしたのはパトカーに乗せられる我が最愛のじいちゃん。私の部屋を見ると扉を開きおまわりさんと話をする私がいる。そのまま走っておまわりさんに体当たりして突き飛ばし、まあ、いきなりのことでおまわりさんは何も対応できなかったらしいです。部屋に入り込み、あとは私の体験した流れになったようです。 今回は運に助けられた状態でした。本当に運が良かったとしか言えない状態です。自分が情けないです。もし母親中が台所に気がついて包丁を出していたら、もし私が買い物に行くかどうか悩んで鍵を持っていなかったら、私がコニーでなかったら、いえ、これはすごく嬉しいのですが、母親中が私以上のコニーだったら、おまわりさんが突き飛ばされて怪我をしていたら、本当に情けないことだらけです。ですが今は運が良かった、偶然の幸運に守られたことを感謝しつつ、18歳申請中の攻撃に耐えています。昨日は精神安定剤を処方してもらい、何も考えずに眠りにつきました。本日落ち着きを取り戻し、会社が終わってからテキストをまとめましたので遅くなってしまったことをお詫びいたします。ものすごく長くなってしまい申し訳ありませんでした。で265、転生68、昨日と本日のメルマガです。事件中のものしかまとめられませんでした。申し訳ありません。残りはプチ押しかけのテキストが出来上がり次第頑張ります。事件中メルマガその1、昨日分。 A さん、どうしてなんですか？どうして私の愛を分かってくれないの？私は A さんのためを思って行動してあげてるのに、嬉しいならそんなに照れないで素直に反応して。A さんが私のこと好きなのは知ってます。私が必要なのも分かってます。今更隠す必要もないの。素直に喜んで私に感謝していればそれだけで、それでいいだけなの。これ以上恥ずかしがって見せても私は怒るだけなんだから、そこのところをよく考えて早く素直になりなさい。張り込みは無理になっちゃったけど、優しい私は許してあげます。私に感謝しなさい。私がいないと A さんなんて価値がない人間なんです。もっと私を大切にして。で本日分、事件中メルマガ。明日は春込みなのに私がなんでここにいないとならないのか。 A さん、あなたが素直にならなかったからこんなことになったのよ。早く、深く反省して素直になって。あんまり曲がった表現ばかりしていると温厚な私でも A さんを見捨てますよ。私に見捨てられたらあなた一人で何もできないってことを思い出してください。次の調度師スペース取れたんでしょ。今から本を作らないと、今度こそ合同誌出さないと、待ってるお客さんに迷惑かかることを考えてね。で216、難民転生68、すみません、本日プチ押しかけがありましたので報告させてください。難民向きの内容かもしれませんが、一応押しかけということでこちらでアップさせてください。テレビでは忍者の名前の障害物競争が行われているあたりでした。インターホンが鳴りました。インターホンが鳴っても怒鳴り声が上がらないのは18歳申請中の親ではないと思いながら扉の前へ。もちろんテレコもスタンバイ。どちら様ですか？ H です。聞き覚えのない名前です。どちらの H さんでしょうか？ N 区の H です。事件中さんは？はい。なぜに事件中の名が？いません。もしかして A さんですか？事件中さんはいつ頃帰りますか？話が見えてきません。話している感じから相手も戸惑っているようです。帰るも何も元からいません。え？だってここ事件中さんの引っ越し先ですよね。嫌な予感がします。違います。でも事件中さんから A さんと同居することになった、張り込みの本が危ないみたいだから手伝ってほしい、そのまま一緒に張り込みに行こうってメールと駅からここまでの地図が来ていたんですが。嫌な予感的中。感想わら。嬉しくない泣きわら。それは事件中が勝手に言っていたことで本当のことではありません。彼女は現在事件にいます。張り込みにも参加しないようです。え？だって手伝う代わりに明日のチケットくれるって言ってたのに。はあ、かわいそうに。 A さんも騙されたんだ。私は扉越しに今回の件を手短に説明しました。事態が分かった H さんはいきなり押しかけてきてすみませんでしたと丁寧に謝罪を入れ帰ってきました。押しかけというほどのものではないのですが、もしかしたら事件中は友達全員に私の家を引っ越し先として連絡したのでしょうか。これからイベント前に誤爆押しかけが来そうで怖いです。で89、転生68、ここもトリップつけた方がいいのでしょうか。とりあえずこのままで失礼いたします。必要なら言ってください。さすがに春込み当日外れてもらいたい予想が当たりました。予想範囲内の押しかけと予想を外れた押しかけがありました。 最近の疲れがたたったのか、あまり外に行く気のなかった私は部屋でお菓子作りに興じる一日でした。思ったよりもうまくできた料理に気を良くした私はこのまま夕飯作りに取り掛かろうと思いました。しかし冷蔵庫にはほとんど物が入っていない状態。久しぶりに買い物に出かけることにしました。いつも行っているスーパーで必要な食材、日用雑貨を購入、そのまま少しブラッとしてから家路へ着きました。部屋の鍵を開けて室内に入ろうとしたとき、前方から見てどう見て本日有明にいそうな格好をした姿が数人歩いていきます。私は嫌な予感に包まれ速攻部屋に入り即座に鍵を閉めました。そのまま待つこと数秒、嫌な予感的中です。インターホンが鳴り響きました。もう許してお願い、そんなことを思いながらテレコスタンバイ。どちら様ですか？G 研中さん、遊びに来ましたよ。今日スペースにいなかったから心配しました。あー、やっぱりか。今回も H さんみたいだと嬉しい。私は G 研中ではありません。間違いです。お引き取りください。 G 研中と一緒に住んでる A さんですね。話は聞いてます。私たち G 研中の友達で、今日引っ越し先に遊びにおいでってメールもらったんです。本当はイベントで待ち合わせしようって言ってたのに、休みみたいだから直接来ました。G 研中さんはここにはいません。 G 研中さんと私は同居してないんです。同居の件は彼女の一方的な言い出しで私は断りました。実際には同居していません。嘘だって。 G 研中さんが A さんと一緒に住むって言ってました。 A さんにぜひとも来てくれって言われたって。はあ、もうため息しか出ません。私からは一言もそのような話はしていません。私はもう G 研中さんと関わりを持ちたくないんです。せっかくここまでいらしたのに申し訳ありませんが、お引き取り願えませんでしょうか。そんなこと言って本当は G 研中さんいるんでしょ？私たちを警戒してるの？大丈夫、私たちは G 研中さんの友達です。メール何回もやり取りしてるもん。安心してください。安心できません。どこをどうしたら安心できるのか教えてください。 G 研中は本当にいません。隠してません。だったら部屋に入れてください。いないなら見せられるでしょ。もしかして彼女たちも中？知らない方を部屋に入れるわけにはいきません。申し訳ありませんがお引き取りください。私の言葉が悪かったのか相手が悪いのか、扉を叩く音が始まりました。何言ってるのよ、そんな言葉信じられるわけないでしょ。証拠くらい見せなさいよ。だから私は知らない人を部屋にあげるような真似はしたくないんだって。お引き取りください。彼女は本当にいません。これ以上騒ぐようでしたらご近所迷惑になりますので警察を呼ばせていただきます。ひどい、私たちが何をしたっていうのよ。あんたが悪いんでしょ。私たちは友達に会いに来ただけなのにそれを嫌がらせするなんて最低。 A さんが G 研中さんを呼び寄せたのは知ってるんですよ。嘘をついている人が警察を呼べるわけないじゃないですか。脅かすならもっとうまくやってよね。ダメです。G 研中電波に同調できる相手らしく私の言い分は聞いてくれません。私の説得が悪いのか相手が中なのか、仕方なしに携帯で交番に電話。悲しいかな、いつもと同じやり取りで手際よく連絡が終わります。今おまわりさんを呼びました。いい加減にしてください。何言ってるのよ、早く G 研中出しなさいよ。わかった、彼女を監禁してるんでしょう。G 研中さん今助けてあげます。早くここを開けて彼女を解放しないとこっちが警察呼びますよ。早く開けなさい。監禁したのは私じゃないよ、私がされたんだよ、彼女の母に。思い出したくもない。扉を叩く音とインターホンを鳴らそうとバリ雑言、蹴るような衝撃。鉄の扉くん、今日もありがとう。すでに会話が通じなくなっている状態の相手をいさめることもできずにいると、その数分後におまわりさん登場。何、本当に警察呼んでるのよ、最低。あなたがこのまま逮捕されなさいよ。 G 研中さんを監禁してるのはあなたでしょ、捕まるのはあなたよ。中の相手は泣きたくなります。泣いてもいいですか。情けなさに襲われていると扉越しのいつもの会話、後から電話をもらう約束をして自宅待機、後のことを考えてメールのプリントアウトを準備。買ってきたものを冷蔵庫へ入れて一息ついてると交番から電話がありました。さて行くか。用意をしていたカバンを手にして警察へ出かけるため扉を開けました。自分から出てくるとはいい心がけだ。 扉を開けた目の前には扉が開いたことに少し驚いているような G 研中の父がなぜかいました。慌てた私は開けた扉を引き戻しますが、それを G 研中父の手が制止します。何してやがる、俺の方から出向いてやったんだ、なのにその態度は何だ。多分そんな意味合いのことを叫んでいたと思います。私は必死に扉を引き戻しますが、父中は扉の間に手を入れてきました。力ではどうしても叶いません。結局扉は父中に押し開けられてしまいました。すでに逃げ場がありません。何の用ですか。今すぐ全ての警察への届けを取り消せ。お前のせいで私の家族が。父中はゆっくりと私に近づいていきます。靴くらい脱げとこんな状態で思った自分が悲しい。私も靴を履いたままでしたが、お前のせいで、お前のせいで、どうしてうちがこんな目に。事件中親子、どうしてタイミングよく悪く現れるんだよ。泣きたいよ。でもこのままでは本当にまずいです。どうすればいいのでしょうか。泣いている場合ではありません。私はとりあえず相手を落ち着かせる方法に出ました。とりあえずお互い靴脱ぎましょう。今お茶入れますから上着脱いでください。今の私にはこれ以外の言葉は見つかりませんでした。しかし父親中は自分の足元を見ると靴を脱ぎに玄関へ戻っていきます。私はこの隙にカバンから携帯を取り出しました。父中の目を盗んで携帯をポケットへ入れることができました。そして父中に怪しまれないように私も靴を脱ぎお茶を用意しました。せっかく作ったお菓子は父中へ。父中を座らせると私は台所に近いという口実から扉に近い方へ座りました。そして父中から見えない位置で携帯リダイヤル、あとは現状況を警察に伝わることを願います。改めてお話を聞かせてもらえますか、 G 研父中さん。私は部屋に G 研父中が、人権中父ですね、 G 研中父がいることを訴えるために会話のたびに何度も G 研中父の名を呼びます。お前が自分の都合で出している警察への届け出を取り消せと言ってるんだ。私は相手を怒らせないように気をつけて言葉を選びます。噛み合わない会話が続きます。父中の怒鳴りに近い言葉をビクビクしながら受け、ゆっくりと電話を盗み見ると電話はすでに繋がっていません。気がついているのかいないのか分かりません。私は祈りながらもう一度リダイヤル。その間にも父中は言葉が荒いでいきます。そしてついに父中の冷静が失われました。俺は話し合いに来たんじゃない、お前が取り消せばそれだけでいいんだ。父中、切れるの早いよ、お茶入れてまだ数分だよ。私は必死に落ち着かせますが、父中の怒りは大きくなっていきます。そしてついに父中の怒り爆発。素直に謝れ、謝罪しろ、お前が警察に捕まれ。某野球球団の星の頑固な父のように机をひっくり返しはしなかったのですが、父中は手にしていたティーカップを私に投げつけました。そのまま叫びます。お前のせいで家がうちがひどい目に遭っていることが分かってるのか。震えている場合ではありません。いえ、震えている余裕をくれませんでした。父中は動けない私に殴りかかってきます。なんとかそれを避けた私は携帯をつかむと再び殴りかかってくる父中に机を蹴りつけました。机は父中のすねにぶつかってくれました。私は慌てて扉を閉めながら、部屋の入り口の扉と玄関、わずかな時間稼ぎのつもりだったようです。外へ助けを求めに行きました。部屋から一番近い裏に通じている階段を駆け下りると部屋の騒ぎを聞いていた階下の部屋の住人が扉を開けて私をかくまってくれました。私はお礼を言うこともできずにその場に崩れ去ると、手にしていた携帯で再び警察に連絡。情けないことにうまく喋れない私の代わりに、そのお部屋の住人が電話の応対をしてくれました。幸い私がこの部屋に逃げ込んだことは父中にはわからなかったようで、しばらく外を探していたようですが、そのまま消えました。多分駆けつけてくれたおまわりさんを見て逃げたものと思われます。推測。結局私はそのままおまわりさん付き添いのもと病院へ行くことになりました。お恥ずかしいことにすでに正常でなく震えるしか、できませんでした。事件中の友達押しかけの方はおまわりさんが説明して理解をしたそうです。本当に理解したかどうかは不明ですが、とりあえず厳重注意で帰宅したそうです。病院での診断は軽い火傷でした。私はそのまま薬を処方してもらい、そのままおまわりさんに付き添われて帰宅しました。 薬を飲んで早々に寝たのですが目が覚めてしまい、なんとかテキストをまとめました。明日とある場所へ避難することになりました。場所は伏せますが、それと電話はやはり間違いだと思い切られていたようです。まだ落ち着いていないようでうまく文章がまとまらなくて申し訳ありません。数日ネットができない環境になりますので早急にご報告に上がりました。落ち着き次第ご報告に参ります。お見苦しく読みにくい報告ですみませんでした。8ページ目終了で、ジータレス70。おちゃちゃちゃちゃん、こんばんは。と久しぶりに生で聞ける。今夜は眠れないぜ。と、あざっす。まあ、寝た方がいいと思いますけど、眠ければ。で、71、PC がもたついたので遅れた。おっちゃん、こんばんは。と、おっちゃんじゃないですか、こんばんです。あざっす。で、72、少し前にピクシブで師匠シリーズ A123 がアップしてますけど、いつ頃読まれますか。期待してます。ワクワクと。知りません。わかりません。適当にやります。で、73、おっちゃんコント、おっちゃんじゃないですか、コマです。最近髪の毛が薄くなってきたような気がするんだが、頭皮に向かう目線が何よりも怖い。おっちゃんは頭皮に異常はないかと、うん、大丈夫ですわ。頭皮には問題ないですね。で、74、今来たおっちゃんちゅう、こんばんはと。はい、コマです。おっちゃんじゃないですけど。で、75、手を焼いてくれた。自分が厄介な存在であることを自覚しているのかと。うん、ちょっと文章があれだと。で、76、こういう子って内容はともかく相手してくれるだけで舞い上がって暴走しちゃうのかなと。うん、これはだから相手すっからダメなんだろうな、多分これ。とりあえず、まあ、相手しなくてもメールいっぱい来るみたいだけど、でも相手すると こいつますますその勘違いしてるじゃないですか。だから相手すると余計ダメなんだろうな。とりあえずその来たメールはなんつうのコピー取っといて、うん、反応しちゃあかんのよね。だって反応して来て警察でっていうことやってるから、またこうやって親来たりとかするから、多分まあどうなるか分かんないですけどね。でも相手しちゃやっぱり悪化してってるよねこれ。お互い、そのなんつうの、お互いっていうか、この A さん自身のところにもいろいろこうやって来て、ますますやばいことになって、自分自身もその疲弊してってるから、メールだけ来るのも、来るだけの方がまだ、うん、とりあえずコピー取っといてっていうだけで、なんとかなりそうなもんだけどな。でも勝手に来ちゃうかもしれないけどさ、うん。で、77、友人が休みなのに押しかけてきちゃうような連中だから、この展開は想像がついたと。うん、ちょっとやばすぎだね。ちょっとね、あれ読んでてゾクッときたね。母親が入ってきたのもちょっとびっくりしたけど、俺父親が目の前にいたやつの方がめちゃくちゃびっくりするよね。普通にちょっと行こうつってガチャって開けたら、立ってるっていうね。っていうか、この家さ、鉄の扉にあれがないからね、覗き穴。覗き窓、これがないのがちょっとね、これそれさえあればこんなことにはならなかったのに、少なくとも、うん。で、78、何このカオスな状況、引っ越したら終わるんじゃねと。どうなんだろう、これどうやって終わるんだろうね、うん。で、79、母親が不法侵入、父親が傷害、ようやく警察も厳しく対処してくれそうと。うん、とりあえず完全にもうあかんとこに足踏み込んだからねこれ。うん、今までもちょっと器物損壊とかそのなんぞのやってるけど、その扉へこましてボコボコにしたりとかしてるからあれだけど、うん、これ障害までいったらこれやばいね。障害はでかいね。てか母親不法侵入で障害でしょ、しかもこれ障害っていうか殴りかかどうなんだろうな、そこどうなの。うん、まあ、とりあえずもうダメっすわ、完全アウトで。80、この話なぜか検索してはいけない扱いになってたと。あ、そうなの。そうなんだ。意味がちょっと分かんないですけど、 なんで検索しちゃいけないんだろう。うん、どういうことなんですかね。なんかやばいこれ。うん、まあいいや、とりあえず、次9ページ目、 これ12ページ目まであるんだけどどうなんだこれ。はい、で行きましょう。197番転生68、本日押しかけ2件発生いたしました。もう真面目に勘弁してください。そのうち1件は私が仕事に行っている間の押しかけで、やはり事件中に遊びにおいでと言われていたので来たそうです。彼女へ渡す封筒、多分原稿と思われるを持って、扉の前で、これなんだっけ、扉の前でつくばって、失礼、ちょっと確認します、うずくまってですね、うずくまってですね、うずくまってのがいいんでしょう。扉の前でうずくまって待っていた子を巡回に来たおまわりさんが発見、話を聞いて事情を説明して素直に帰っていったそうです。もう一件の押しかけは18歳、申請中父、18歳、申請中月でした。会社からいつものように帰宅、おまわりさんが送ってくれました。私の住んでいるコープは階段が2つあり、1つは大通りに面しているメインに使用される階段、以下メイン階段、そしてもう1つは私の部屋のすぐ近くにある裏通りに通じている階段、使用する人はほとんどなし、前に親中がに、逃げた階段、以下裏階段です。昨日私が使用したのはこの裏通りに面している方の階段です。今日から避難所に移動する私は部屋に置き忘れた荷物を取りに一旦部屋に行くことにしました。おまわりさんは周りに不審な人がいないか一回入り口で見張ってくれていました。私はメイン階段を使い部屋に帰っていきました。そして必要な荷物を手にしてそのまま部屋を出て鍵を閉めました。その瞬間すごい勢いで腕を引かれました。よろけました。それでも腕を引っ張る力は弱まることなく私を強制的に引っ張ります。私は驚いて掴まれている腕の先を見ると、それは18歳申請中の父でした。私はとっさに、外の廊下の手すりに掴まれますが、引っ張られてしまいます。ものすごい力でした。事件中父とは比べ物にならない力、18歳申請中父はどんどん私を引っ張り、裏階段を引きずり下ろします。小娘、お前のせいだ、すべてお前のせいなんだ、お前のせいで会社が、責任取ってお前が俺の会社で働け、お前みたいなクズを働かせてやるんだ、ありがたく思え、社会の役立たずな小娘が。18歳申請中の父はブツブツ私に言葉をぶつけます。ツッコミどころ満載の言葉のオンパレード、しかしツッコむ余裕も何もない私はぐいぐいと引っ張られてしまいました。いつしか1階に着いた私はコープの裏手に連れて行かれました。その目の前に現れたのは見たことのある色形の車です。私と18歳申請中の姿を見て車の前に立っていた人が後部座席の扉を開けました。18歳の申請中です。誘拐？拉致？もしかして殺される？人間本当に恐怖になると声が出ないということを改めて体験しました。この恐怖は事件中両親の家への乗り込みよりも数倍上です。足がガクガク震えます。私は父中に車に無理やり押し込まれると私を蹴飛ばすようにして足で本当に押されました。車の後部座席に座らされました。私が奥に押し込まれた横に18歳の申請中が座ります。そして父中は運転席の扉を開け乗り込みました。本当に殺されると思いました。泣きそうなのを我慢しているとエンジンがかかります。人に恥をかかせるからこうなるのよ、クズの分際で。学校で謝罪してもらうからね。18歳申請中の言葉が冷たく突き刺さります。人をクズと言うなら捨てておいてくれよ。真面目に涙が浮かんできました。父中は車をスタートさせました。私はもうダメだと思いました。そして人間追い詰められると何をするかわからないというのも今日確認することができました。私はこのまま殺されるくらいならと思い覚悟を決めました。裏道が交差点に差し掛かった時、父中の車は減速しました。元よりそんなにスピードは出ていませんでした。私は意を決して扉を開けると外に飛び降りました。鍵がかかっていないのは確認していました。転がるようにして外に飛び出した私は体の痛みよりも車から聞こえてくる叫びよりも何よりもとにかくすぐさま大声で叫びました。おまわりさん、誰か助けて。その私の声に驚いたのでしょうか、車は扉を閉めて慌てて走り去っていきました。私の悲鳴叫びを聞いたおまわりさんが駆けつけてくれたのはすぐのことでした。私は足を捻挫したのと腕の打撲で済みました。 今はこの間の会社の知人宅にお邪魔しています。今一人になるのはさすがに怖いです。今日はこのままこの部屋に泊めてくれると言ってくれていますが、これ以上の迷惑をかけるのが心苦しいので、落ち着いたら新しい避難所に行く予定です。早く部屋が見つかるといいのですが、今でも泣きそうになっている自分が情けないです。そして今日もうまく文章がまとまらなくてすみませんでした。状況が分かりにくいと思いますが、どうかお許しください。これ以上まとめることができないことをお許しください。で、次、異様掲示板転生さん専用スレッドで2転生68、こんなに立派な場所をいただいてしまってすごく恐縮です。ありがとうございます。官類皆様にご報告です。警察は動いてくださっております。ゆっくりですが着実に進んでおります。ご心配おかけしてしまって申し訳ありません。ご安心ください。そして事件中の方も進んでおります。今はまだご報告できる状態ではないので、まとまりましたらきちんとご報告させていただきます。メルマガもまとまり次第アップさせていただきます。ご心配をおかけしてしまって申し訳ありませんでした。で、3番転生68、すごく遅くなってしまいましたが、18歳申請中の母の件がなんとかまとまりました。完全に言葉に出してしまうとまずいと思われるところはごまかし、内部にまで切り込んだことには触れていませんが、ご勘弁いただければ幸いです。なお伏せ字は事件中のように中変換しないで、それなりな解釈をしていただけると幸いです。18歳の申請中、母から電話をもらいました。それは今回の件に関する謝罪のものでした。申請中の母はしきりに私に謝ります。申請中の母は本当に普通の方でした。どうやら父が巨大中らしく、18歳に申請中、母は普段から暴力をゴニョゴニョ。父中の言うことに逆らうことは一切許されず、逆らうものならもーにゃーもにゃ。今回の第1回目のお仕掛けの時、私に謝罪をしようとした時も、父中に殴もにょ、娘の教育にも新鮮中の母は一切口を出すことを許されず、当時から会社で傍若無人に振る舞う父中を見て育ってきた18歳の新鮮中、今までに何度か人を見下すように自分の思うままに行動し、問題になったことももにょもにょ、その度に父中は一切謝罪せずに示談下府、父中の運営する会社も父中のワンマン運ガラザルエーゴホーボロボロな状態で、仕方なしに申請中母が経理、税金、穴埋め、謝罪、その他諸々をゴニョゴニョ。そしてついに家に警察がやってきて、冷蔵庫事件の事情を聞くとのことで出頭させられました。その時に申請中の母はついに父中との〇〇を決意。昔から申請中の母に、お前は俺が嫁にしてやったんだ、お前みたいなやつが俺の嫁になれたんだ、感謝しろ、お前は俺がいなければ生きていくこともできないんだ、俺に尽くして当たり前の存在だ、俺に逆らうなどと思うな、もし逆らったらいつでもこれを提出するからな、と言って丸々届にサインをさせられていたそうです。18歳の申請中の母は何度も父中の不当な仕打ちに丸々を考えていたそうです。ですが娘のこととご自分の母親のゴニョゴニョなどから離婚できずにいたそうです。しかし数年前に申請中母の母はモニョモニョ、そして今回の件に一切反省を見せない父中、そして己を見下す18歳申請中についに丸々を決意。父中に書かされた〇〇届を持ち、そのままその家からもうにょもにょ、これ以上父中に束縛されたくなかったこ、束縛されなくなったことから、私への連絡先を調べ謝罪の電話を入れてきてくれたのです。しかし母中はそれでも自分の娘が気になるようで、今でも私のところにたまにもうにょもにょ。溜まっていたメルマガ一部アップです。18歳の申請中から届いたもの2通です。 A さん、あなたは事件中を、そして私を何だと思ってるの？事件中がどうしてあなたを慕っているのか私にはわからない。事件中の幸せを思うから黙ってたけどもう限界です。何回事件中を裏切れば気が済むの？これ以上事件中を利用するのはやめなさい。彼女には大きな力が眠っているんですよ。その力を私利私欲のために使うつもり。最悪です、最低です。事件中の記憶が戻れば追い詰められるのはあなたです。今から反省しなさい。で、2通目です。 あなたは何の権利があって私に迷惑をかけるの？あなたは私に卒業式に出させないだけでなく私を卒業させないつもりなんですか？あなたが私にそんなことをしていいとでも思っているのですか？いい加減にしなさい。人が優しくしてあげているのに謝罪一つない、反省も見せない。お得の顔も三度という言葉を知っていますか？最終通告です。すぐに謝罪して全てを元に戻しなさい。あなたごときクズの人間が私をどうこうしようなど一生無理な話です。身分相応にしていればこんなことにならないのに、本当に自分を分かっていない人ですね。最低です。すぐに学校側に謝罪を入れなさい。自分の愚かさを早く認めなさい。今回のメルマガは家庭の事情に深く触れている部分は申し訳ありませんが削除させていただきました。あと私のついていけない、理解できなかった前世の語りの部分も文章にできなかったので削除させていただいております。中古辞典を持っていない私をどうかお許しください。で10番、転生68、本日の押しかけ日記、泣きたい。押しかけがありました。今避難している場所は現時点でここに書くことを控えさせていただいておりますが、元の部屋の近くです。先日の18歳申請中父の押しかけのおまわりさんが部屋の前までついてこなかったことはこの辺に歓迎しています。後日アップできるようになりましたら詳しく書かせていただきます。本日体調が優れなかった私は仕事が一段落ついているから病院行って休めの上司の温かい言葉に従いカウンセリングを兼ねて病院に行きました。そしていつもよりかなり早い時間に帰宅。テレビでは娘のことで頭を悩ます父料理人の話が流れていた頃でした。私は布団を敷き薬を飲んで休もうとしていた時でした。医者にもらった薬を確認しているともう聞きたくもない声が聞こえてきます。18歳申請中父の声でした。声はわかるものの会話がわからず、私は玄関の扉をチェーン付きで開けました。声の遠さから現在の部屋の前ではなく元の部屋の前のようでした。いい加減に吐け、知らないものは知らない、ならへなんでここにいるんだ、友達がここに住んでるから、お前やっぱり小娘の知り合いじゃねえか、なんで人をバカにするように騙すんだ、泣けば済むってもんじゃねえんだ、小娘の分際で俺様を舐めてるなんてどういう了見だ、泣くくらいなら初めから逆らうようなことはするんだバカ女。痛い言葉の、連続に扉を閉めた私は携帯にておまわりさんに連絡。私の知人には部屋を避難していることを連絡してあったし、訪問予定は一切なかったので多分また誤爆を仕掛けだろうななどとぼんやりと思っていました。しばらくしておまわりさんが部屋まで来てくれました。今一人の少女を確保しました。交番に連れて行きます。私は18歳申請中父のことに触れないおまわりさんにあれと思い、そのことを聞いてみると18歳申請中父はいなかったそうです。不安になった私はおまわりさんに、私はどうしても交番に行かないといけませんかと聞くと、この場所が18歳申請中父にバレることを考慮し、何かあったら来てもらうがとりあえず電話で試してみようということになり、私は部屋で電話を片手に待っていました。結局私は交番に行くことなく事態は解決を迎えました。押しかけ少女は明日のイベントに向けて小さなオンリーイベントだそうです。引っ越しメールをもらっていた事件中に引っ越しの片付けを手伝うがてらのご訪問、そしてお泊まりの約束までしていたそうです。そして家に着いてみたがインターホンを押しても反応だし、出かけているのかと思いそのまま待っていたところに18歳の申請中の父が登場。父中は私の家の何度も訪れたようだがなかなか私を捕まえられない、当たり前、イライラしていたところに運悪く少女が見つかってしまった模様。そして事件中が部屋の住人となっていると信じていた少女は18歳申請中父に私の知人と誤解され私のことを聞き出そうとしたそうです。私をすぐに呼び出すようにも言われたそうです。そうこうしているうちに私とは一切関わりがないことが伝わったらしく18歳の申請中の父は去っていたそうです。押しかけてきた子はおまわりさんから事件中の経緯を聞き、それを理解した少女は深く謝って帰っていったそうです。何をしたわけではないのにかわいそうなことをしてしまいました。ちなみにその誤爆押しかけ少女の情報によるとペーパー配布仲間だそうです。引っ越ししますメールは今度 A さんに誘われて同居することになりました、みんないつでも遊びに来てね的なことをメールで、友達全員に送ったそうです。地図付きで何人に送ったんだよと思いながら誤爆押しかけ少女に お願い、18歳新生中父に事実を伝えたその会話テクニックをぜひとも伝授してくださいと押しかけを真面目に考えてしまった自分に大反省しました。しかし18歳新生中父もこんな時間からティートに来るなんて。で13番転生68、自由研究のメルマガがまとまりましたのでアップさせていただきます。まだ何通もあるのですが、今現在ここでご報告できない内容なので、ご報告できるようになりましたらアップさせていただきます。とりあえずメルマガ2通です。春コミはどうだった？楽しかった？私も行きたかった。お客さんたくさん来たでしょ？私が紹介したからですよ。私と一緒に活動すればすぐにプロにしてあげられるんだから。大手なんて目じゃないのよ。合同誌はその第一歩。できるだけ多くの人に見てもらわないと。絶対プレミアムのつく本になるって。ちょうど誌はきっと列ができるよ。ちゃんと売り子やってね。私たちの実力を見せつけてやりましょう。オフだといろいろ作業が大変だから原稿早く送りなさい。 A さんのせいでこんなことになってるんだから、悪いと思う気があるなら一日も早く原稿仕上げて。で2通目、昨日は父が迷惑をかけたみたいですね。でもこれも元を正せば A さんのせいなんですから、反省を見せるためにも一日も早い謝罪をしてください。いくら私でも A さんがいつまでもそんな態度だとかばいきれないです。照れたり恥ずかしがってるだけじゃ何もできないよ。今こそガツンとすごいものを書いてみんなにその実力を見せないと。いつまでもこのままなんだから早く大人になってよね。どこにどう突っ込んでいいのかわからないメルマガです。で15転生68、やっと光が見えてきました。ついにこの日が来ました。もう何から報告をすればいいのか。今日も会社の帰りにおまわりさんについてきてもらい帰宅。しかし買い物を忘れた私におまわりさんが付き添ってくれて、いつもと違う道からの帰宅となりました。いつもは表通りからの帰宅でしたが、今日はお店の位置により裏道寄りの帰宅となりました。裏道から帰宅途中、見慣れた車が1台。嫌な記憶がよみがえります。おまわりさんに様子を見てもらいますが、嫌な記憶の主は見当たりません。しかし私は見ました。誰もいないはずの私の部屋で窓が開いているの。そしてその中で動く影を、光の反射で見えました。顔までは判別できませんでしたが、私はその旨をおまわりさんに伝えると、おまわりさんと私はすぐ部屋の窓からの死角に隠れ、そのまま携帯で交番に連絡、応援を呼びます。そして数分後、音を忍ばせ応援のおまわりさんが登場。おまわりさん2人は私と共に玄関に、一人のおまわりさんはそのまま裏を見張りました。私は自分の部屋に近づくと、おまわりさんに扉の鍵を渡します。おまわりさんが鍵を差し込んで回すと、ロックされたままの扉は解除され、おまわりさんの手で開きました。そしてその音に気がついたのでしょうか、部屋の中からずかずかと歩いてくる音が近づきます。その音に向かい、もう一人のおまわりさんが懐中電灯を向けると、そこには忘れたくても忘れられない18歳新生中父の姿が。それを確認した途端、おまわりさんは18歳の新生中父に飛びかかります。父中は逃げます。ですがそのままおまわりさんは父中に飛びかかりました。父中は逃げ切ることができずに、激しい取っ組み合いの結果、ついに18歳新生中父はおまわりさんに捕まりました。そして駆けつけたパトカーに乗せられて、18歳新生中父は警察へ連れ去られていきました。ついにこの日が来ました。ちょっと言い方が違うのですが、実はこの日を待っていたのです。押しかけ、監禁未遂、恐喝などでは逃げ切られてしまうことがあるため、逃げようがなく、なおかつ T と管轄で拘束逮捕できるおバカな行為に出るの。そしてついに今日、不法侵入、窃盗などの罪で見事お縄となったのです。確実なお縄になってしまえば、これから今までのことを問い詰められるという算段だったのです。18歳の新生中父は、私がいつまで経っても謝罪しない、捕まらない、だから家で待っていれば嫌でも捕まえられると思っていたそうです。それでも勝手に人の部屋に入り込めば犯罪です。しかも現行犯。今は部屋に入れない状態ですが、これで一番の恐怖は去ってくれると思います。しかし父中のおバカぶりは凄まじいものがありました。窓から侵入した時に使用したはしごをそのままかけっぱなしにしていました。玄関から逃げれば済むことなのに、どうして旗から見ておかしいと思われる証拠を残しているのか。 でも今日はやっとゆっくりと眠ることができそうです。皆様本当に心配をおかけいたしました。ここまで無事にことが運んだのは皆様のおかげです。まだ18歳申請中が残っていますが、これもおいおい片付けていくと思われます。メルマガは続いてますが、第一段階の退位法がなかったので、退位法が叶ったので、この後は順番にことを進めていけそうです。いえ、進めていけます。やっと半分くらいまで来たのでしょうか。残りも頑張ります。以上で9ページ目で、次のページ行く前にジータレス読み81、検索してはいけない言葉ウィキにあったね。そういえばあそこは些細なことでも書かれてたりするから当てにならないよと。なるほど。どういう理由でっていうのは書いてないのか。とにかくなんか知んないけど書いてあると。で82、今度は誘拐未遂か。どう考えてもやばかったよね。いくら遅いとはいえ結構外に出るのは勇気がいるけど、でも恐怖よりもそっちの方がっていうあれなんだろうな。でそれ言ってもダメだったのかね。もっとね、だってやばいことになりかねないところまで行ってるのに、その時点でもうどうにもできないのかね。だって車のナンバーだってもう完全分かってるわけでしょ。だってでもう話すりゃ嘘じゃないって分かるっていうかね、信じてくれるでしょ。だって警察だって、誘拐未遂でかいよね。だってその後の感じからしてやばいじゃん。勝手にね、しかも裏、どうしてなんだろうね。誘拐未遂でもダメなんだとは思ったけど、さらっと。で83、悪霊より怖い父の外の人ね。で84、確か日本は法治国家だったと思いましたが、なんつうのかな、なんかこれ読んでて、まあ、これがリアルだと、このリアル話だと、これ嘘じゃないよっていうところでちゃんと、読んでると、なんつうのかな、なかなかこれじゃ終わらんよね。大変よねこれ。だって相当誘拐未遂までさせられて、やられ食らってんのに、まだこいつを自由に動かせるっていう、とこはあるよね。で85、現行犯ばかりなのになんで逮捕されないんだろうと。で86、誘拐未遂でも放置されていることが怖いわと。きついよね。だってやっとですよって言ってたけどさ、そのもうそれはさ、かなりだってもう不法侵入で窃盗、そこまで行かなきゃダメなのか。そこまでだったら捕まらねえのかと、ねって思うけど、で次行きましょう。10ページ目、これまだ10ページ目なんだからあと3ページあるんだけど大丈夫かこれで、17番転生68、18歳申請中からのメルマガです。2通です。1通は先日の車連れ込まれの翌日、もう1通は今日のものです。あなたほどどうしようもないバカな人間は初めてです。私と父が迎えに行ったのにあの反応は何ですか。恥を知りなさい。あなたみたいなクズ人間をせっかく父の会社で使って差し上げるというのに、あなたがどうして断れるの。自分の身分と立場を理解していますか。理解できていますか。できていたらあんなことできないですよね。これだから学のないバカなクズはどうしようもないんです。一体自分を何様だと思っているの。あなたは自分がさも偉そうに振る舞うけど、あなたみたいな低級な人は吐いて捨てるほどいるということを分かっていないみたいですね。自分の間違いを早く理解しなさい。そんな状態でよく今まで社会人だなんて言えますね。最低です。バカ丸出しです。自分が社会人だというのでしたら、今自分がしなくてはいけないことをしてください。で18歳申請中からの本日のメルマガ、詐欺師詐欺師詐欺師詐欺師、最低。あなたは父さんを父を何だと思っているの。嘘つき。警察に捕まるのはあなたの方でしょ。どうしてあなたみたいなクズのせいで立派な父が捕まらないでならないの。あなたの嘘の 嘘のせいでしょ。もう謝るだけなんて許せない。人の家を引っかき回してさらにこんなことをして、許される限界はとうに過ぎてます、死んで詫びなさい。あなたみたいなクズ人間の命なんて何の価値もないからどうしようもないけど、それくらいけじめをつけることを許して差し上げます、今すぐこの世から消えなさい。私も訴えるだけではもう許せない。死刑にしてほしいくらいです。私の目の前で謝罪しながら死になさい。最後のチャンスを差し上げます。明日あなたのところに行って差し上げます。父の誤解を解いて私の目の前で謝罪しながら死になさい。それしかあなたに残された道はありません。本当なら家にまで出向いて行動を起こすのが正道ですが、あなたみたいな人の汚い血で私の家が汚れるのはごめんですから、わざわざ足を運んで差し上げます。私の優しさに感謝することですね。せめて一日の猶予をあげた私の優しさに感謝しなさい。あなたみたいなクズにまで情けをかけて差し上げる私に謝れる最後のチャンスです。今から謝罪の言葉を考えることですね。なお、明日は事件中の父との話し合いです。おまわりさん立ち会いです。よって家にはいません。一番安全な場所に避難です。わら。そして家にはすでにおまわりさんが巡回予定。メールは渡してあります。どうなることやら。私のところに来るよりも先に父中の面会に行ってあげた方がいいのでは。うん。で、次。20番、転生68。幸せって続くんですね。それとも今までの不幸の分の幸せが訪れたのでしょうか。もう何から説明すればいいのでしょう。今までと違う意味で興奮しています。まずは事件中の方からご報告をさせていただきます。もう忘れ去りたい記憶の一つに、事件中の母が家に上がり込んだ事件があります。その時まで時間は遡ります。警察署に連行された事件中母なのですが、今まで私に関わってくれていたおまわりさんの配慮により目論みともいう精神鑑定検査を行ってもらうことになりました。母中がもし何らかの精神状態に引っかかれば、その母中に育てられた子供も精神鑑定に持ち込める。もし母中が普通なら、母中をこんな行動に駆り立てさせた事件中を精神鑑定に持ち込めるといったふうに、緩慢を狙った作成に出たのです。これなんだこれ違う、芋づるでした。全然違う、芋づるを狙った作成に出たのです。なお、この場合の精神鑑定はおまわりさんの配慮により普通の刑事責任云々のものではなく、個人的な鑑定というものを行ってもらいました。もちろん刑事責任云々も関係していますが、検査の結果、母中はとある項目で引っかかったそうです。詳しくはわからないし、あからさまに書くのもなんなので簡潔に書くと、子供依存、過保護などの度が過ぎた病的なものだそうです。母中のこの結果により、今度はその母中に育てられた事件中にも精神鑑定検査が及びました。この出来事で父中が怒り押しかけてきたのでした。そして事件中の精神鑑定が行われました。結果は詳しく書けませんが、もう皆様の想像通りの結果だと思います。入院あるいは通院の必要があるというものらしいです。最近の事件中のメルマガは、この検査などの状態、自分が精神状態に検査に生かされることになった原因は A さんだ、責任を取れ、私をこんなに追い詰めてなどの言いがかりなどが羅列していたので伏せさせていただいておりました。できれば檻のついた病院に入院などさせたくはない事件中の父、警察経由で私に助けを求めてきたのでした。そして今日のおまわりさんを挟んでの面会という場ができました。ご協力くださったおまわりさん、ありがとうございました。父中よりも先に席で待っていると、時間より少し早く事件中の父が登場、胃の一番に謝罪をもらいました。おお、進歩だ。そして現在の事件中とその母の状態を教えてもらいました。事件中の母はカウンセリングなどの効力もあり、自分の犯した罪に深く反省しているようです。事件中自身は部屋にこもっていて何をしているのかわからないそうですが、静かだそうです。メルマが送っていることはここでは言いませんでした。そして事件中の父は、私に娘をこのまま刑事事件に持ち込めば、下手をしたら強制入院になるかもしれない、なので何とか勘弁してもらいたいというものでした。平たく言えば、示談してくれというものでしょう、示談してくれというようなものでしょう。親心はよくわかります。しかし私はとにかく平穏が欲しかったのです。何者にも怯える生活がもう嫌だった、その旨を伝えました。そしてよっぽど私は自己中心的みたいです。この場で父中が押しかけてきたことも触れてしまいました。父中はそのことに切れたり怒ることはせずに、自分の馬鹿げた行為に反省しているらしく、ひたすら謝ります。 頭に血が昇ると何をしでかすかわからないようですが、どうやら18歳新生中父中などに比べるとまだマシなように見えます。考えてみると今までの事件中父の行動は全て家族のために起こした行為のような気がしてきます。ですが自己中心的な私は笑って許してやるほど人間できていません。そんな私たちにおまわりさんが重要な一言を言いました。事件中の父さん、あなたは大切なことを忘れています。あなたも A さんに被害届を出されるようなことをしているんですよ。そうでした。私、事件中の父に押しかけられて被害届を出しているんです。事件中父は本当に反省しているように必死に謝ります。事件中両親は事件中の診断結果などもあり、ようやく真実を確認したようでした。話し合いは続きます。事件中父の言い分は、娘の言うことを鵜呑みにしてとんでもないことをしてしまった。いくら謝っても許されるものではない。しかし娘を刑事事件に巻き込ませたくない。自分にも会社での、底面がある。これなんだっけ、対面でよかったのか、どっちだったか分かんなかった、自分にも会社での対面がある、ね、都合のいい、申し分かもしれないが、どうにか穏便に示談で許してはもらえないであろうか。私はいろいろと考えました。おまわりさんもいろいろと助言をくれます。私は甘いと言われるかもしれませんが、いくつかの条件を出し、その場を収めることを約束しました。父中の押しかけに関しては示談にする。母中はこのまま警察にお願いする。事件中は刑事絡みにしない代わりに、医者の診断と私が納得できる状態に戻るまで入院・通院させる。退院しても二度と私に近づかないようにする。今後一切私生活で事件中一家が私に近寄らないようにする、など、あといくつかの細かい条件を付け加え、全てはこれから私が弁護士を頼み、そちらにお願いする。事件中一家に反論は一切認めない等の条件で一部の示談を進める予定です。おまわりさんがこれが一番いい方法だと助言をしてくれたものに、いくつかの条件を足した結果です。もちろん扉の修理代、引っ越し費用なども請求するつもりです。被害者に対する謝罪なども条件に組み込んであります。もし上記の条件を一つでも破った場合は、示談は取りやめにして再び警察のお世話になることを約束しました。甘いと言われると思いますが、もうこれ以上こじれるのは自分的に限界を感じています。ここまで来たら、あとは弁護士さんに頼んで骨の髄まで吸い取るつもりです。これで随分気分的に楽になりました。あとは18歳新生中のみです。これが一番厄介かも。でもここまで来ると幾分心に余裕が生まれます。まだいくつもの後片付けが残っていますが、一つずつ片付けていけそうです。ここまで無事にことが進んだのは皆様のおかげです。本当にありがとうございます。あと少し頑張ります。18歳新生中押しかけのご報告です。私が事件中父と話をしているところに電話が鳴りました。お隣のお兄さんからでした。どうやら18歳の新生中が押しかけてきたようです。懲りずに扉に暴行を加えているようです。電話越しに叫びも聞こえます。何を言ってるかまでは不明ですが、おまわりさんは私の家に向かいました。しかしおまわりさんが駆けつけた時、18歳の新生中はいなかったようです。お隣のお兄さんによると、ご近所さん、以後愛さんがたまたま18歳の新生中に会い話をしたそうです。私は事件中父との話し合いが終わった後、お菓子を購入し愛さん宅を訪れました。愛さんは無事でした。愛さんから話を聞くと、18歳新生中は出てこい、逃げるな、いるのは分かっている、謝罪しろなどと叫んでいたそうです。買い物帰りの愛さんが、 A さんならちょっと前に引っ越しましたよと言うと、どこに逃げたのとすごい剣幕で言われたそうです。あまりの怖さに真面目に基地の外かと思ったそうです。部屋に入りながら、さあいきなりだったのでちょっとわからないですねと言って家に避難したそうです。それからしばらく叫び声が上がっていたそうですが、気配はいつしか消えたそうです。私は事前に今回の押しかけを知っているご近所様に、私が避難している先は内密にお願いしますと言っておいたのを守ってくださったようです。本当に皆様に感謝です。私の家の鍵を託したおまわりさんが部屋を確認すると、室内にはいないようでした。さすがにはしごもなく、割られた窓ガラスの代わりに内側からベニヤを貼り付けた窓からは侵入できなかったようです。こうなると今後のメルマガが楽しみなところです。明日の朝は気をつけて出社します。で、26転生68、押しかけではないのですが現在の状況です。事件中の置き土産の処理をしております。 事件地は最新のペーパー春コミ近辺で配布にて連絡先を私の住所にしていた模様。なんつうか誤爆郵便が届いております。 A 様方事件中様の宛先。そんな中に混じってなんつうか宛先が事件中〇〇通販予約係というものが混ざっていました。正確には事件中が一方的に言っていた合同誌のタイトル名が書かれています。現在届いている郵便を開封せずに全てに今回の簡単な経緯を書いた手紙を同封してそのまま返信する尻拭い自己防衛ともいう作業が続いています。関係ないことですが A 様方 G 県中様になっている人が3分の1以下、係御中になっているのは1名、これはまだいいのですが、挙句に為替在中はやめてください、中身が透けているものあれば同時に封筒も。自分当ててなくてよかったと思わず胸をなで下ろしました。家に届いている恥ずかしさは残りますが、本日昨日の押しかけの件などを学校側に連絡、申請中は自主退学でなく方向処分になるそうです。まだ確定ではないそうですが学校側はその方向で話を進めていくそうです。18歳、申請中、父は檻の中ですが扉の修理費に関してはお母様に払っていただけることになりました。なお18歳申請中のメルマガ内で伏せておりましたが、18歳申請中と父中がお母様の行方を追っているようです。お互いの身の安全のために振り込んでもらうことで合意しました。お母様は18歳申請中を引き取る気はないそうです。現在新しい仕事につき自立に向けて頑張っているそうです。詳しいことは伏せさせていただきます。そして引っ越しが確実に決定しました。現在荷造りをしています。私の部屋の後は部屋がきれいになってからしばらく期間を置いてそれから新しい人の募集をかけるそうです。その間の部屋代を事件父中が出す約束をすでにいただきました。明日大家さんが書類を送付するそうです。事件中父に出す細かな条件は今回のような取り急ぎのもの以外は弁護士を立ててきちんと決めていく予定です。現在友人の紹介の弁護士と相談予定を立てています。メルマガは未だに中2人から届いております。事件中のものは最近病気のことに触れていてその病気の原因を私にしています。しかも診断された病気の種類と自分で信じている病気の種類は全く違うというツッコミどころ満載なのですが、今の私にはうまくぼかす、手腕がないのと逆にこっちが病院のお世話になってしまいそうな状態なので現在メルマガアップは控えさせてください。18歳申請中のメルマガは前世の話がずらずらと書かれていたり、事件中の病院での検査などに対する私への非難、お母様のこと、家庭のことに対する私への非難、私自身への非難などなどバラエティに富んでいます。その中で触れても差し障りがないものを選び出しています。私が差し障りがないと思い込んでいるだけかもしれません。相変わらず、痛さ満点です。もうメルマガに関しては慣れましたが、そろそろ中語解釈のマスターの称号がもらえるのではなどと思っている今日この頃です。本日の18歳申請中からのメルマガです。なんとか まとめることに成功したのでアップさせていただきます。あなたって人はどこまで恥知らずな人なの？最低です。自分で犯した罪を謝ること一つできないなんて人間のクズです。最低ランクの人間だということはもう嫌ってほど分かっていましたが、ここまで最低だとは思いもしませんでした。あなたみたいな人は生きているだけで社会の迷惑以外の何者でもない。あなたのせいで父の会社が大変なことになっているんです。あなたのような浅はかな考えの人に理解できますか？父の重要性が分かっているの？あなたみたいなクズにも分かるはずですよね。あなたの間違いを私が穴埋めするのも気分が悪いですが、父が不在の間、私が父の会社を引き継ぐことにしました。もちろん私一人では年齢的にも無理があるので、祖母を仕方なしに社長代理の座につけることにしますが、年老いた祖母にこんなひどい仕打ちをさせているのは A さんあなたなんですよ。どこまで身勝手なんですか？恥を知りなさい。あなたに少しでも物を考えることができて常識と良心が、ね、存在しているなら私たちの手伝いをするくらいは許して差し上げます。今すぐ死んで詫びるか行動で反省を見せるかすぐに行動しなさい。私はいちいちあなたの元に行くほど暇も時間もないんです。そのことを理解しなさい。わあ、突っ込みたいことは山のようにあるのに、この先18歳申請中父の会社の行く末が心配です。 明日方向処分の、話し合いをするとか効果が言ってましたが、明日のメルマガも頭痛ものな予感でいっぱいです。で、10ページ目終了。辻君はジータですよ。87番、これで脅迫も追加っとと、すげえよね、どう考えてもこいつ。88、チューたちがメルマガで吐きせる言葉が大体ブーメランなのがまた笑いを誘うなと。おお、強烈なブーメランですよね。なんかなんつうのかね、自分に言ってるよね、完全に、完全に自分に言ってるよなこれ、すごいと思うわ、ここまではっきりと綺麗なブーメラン、なかなか見れないよ。で89、ここで許すとここで終わらない気がすると、どうなんでしょう。で90、なぜかメルマが聞いてると笑えてくる不思議、で91番、地方の中小企業なんて人間関係が濃密だろうから申請の人が社長とか無理だろうって書いてあるけど、まあよくやってたね、分からんけどね。っていうか祖母を社長代理で置いたのは別にいいけどさ、で社長引き継ぐらしいけど高校生の女が、すごいね、よくでもやっていけてるっていうか、まあどうなんだろう、その18歳新生中の母のような社員ばっかりなのかね、大変、精神的にきつい職場のような気がしますが、肉体的にもきついのかもしれないけど、92、でもワンマン父社長の超ブラックとか普通にあるしなと。なんとかそれでも成り立つんだね、なんとか続くもんだね、すげえと思うわ。なんとかなるもんだね、で11ページ目あと2ページ、ちょっと待ってください、飲み物もらう。はい、すいません。で、11ページ目いきましょう。29番、転生68、本日のご報告です。またいろいろと細かなもので申し訳ありません。まず G 研中の入院が確定しました。来週の火曜日に入院予定だそうです。それを過ぎればメルマガは発送されないものと思われるので、それまでの我慢です。事件中、18歳申請中両名のメルマガが途絶えてから少し期間を置いて様子を見て、それからメルアドを解約するつもりです。本日18歳申請中のお母様からご連絡をいただきました。私がここで相談をしていることをお話しさせていただいたら、実名、現在の居場所などを明かさなければ多少のことはご報告しても良いとの許可をいただきました。お母様以後 K さんは会社で経理、スケジュールの調整、仕事の受注などを一人でこなしていたそうです。これ多分母がすげえ頑張ってたんだな、この会社。社員は数名、働いている人はどちらかというと普通の方々ではないようで、一過去を持っている方が持っている方が多いそうです。ほう、K さんは私に連絡をくださった後、会社の処理をできるだけ済ませ、社員の方にそれとなく退社を進めたそうです。数人の人は先の襲撃に巻き込まれたこともあり、 K さんの話にうなずき、今月限りで退社をしたそうです。残り数名は返答なしだったそうです。 K さんは退社予定の方の退職金などの準備、社員の給料分のお金を引き出し、自分の今までの給料として貯めておいた貯蓄を解約、離婚届を提出して逃げるように蒸発なさったそうです。しばらくは友人宅で休ませてもらい、最後の会社の処理をしていたそうです。 給料はきちんと振り込み準備が整っているそうで、あとは給料の期日が来るのを待つだけだそうです。友人宅を後にした K さんはご自分のすぐ上のお兄様のお宅にお世話になろうと伺ったところ、そのうちはすでに申請中の父に押しかけられた後だったそうです。 K さんは深く謝罪を入れ、今回の件を説明すると、遠く離れた某所に現在落ち着いているそうです。私から申請中父逮捕の知らせを聞いて、一度娘に連絡を取ったそうなのですが、その反応は耐え難いもの。自分を親とも思わないその反応、そして皆様が想像するような罵詈雑言、私に対する支離滅裂な叫びなどを聞き、 K さんはすでに自分の手に負えないことを悟ったそうです。 K さんが18歳申請中を引き取るつもりはないとおっしゃったのは、しかるべきところに入所させたいという意味合いのものでした。そんな K さんの願いと私の願いが通じたのでしょうか。現在警察にお泊まり中の18歳申請中父の精神鑑定検査が決まったとの報告を本日いただきました。この場合も事件中母と同じ感じで進めていくそうです。入院してくれるのが一番なのですが、最悪でも娘まで鑑定が進んでくれることを祈ってます。しかし18歳申請中自身の痛さが身に染みそうな予感がひしひしと。本日一通の郵便が届きました。それは先日事件中宛ての郵便を送り返した方からの私宛ての郵便でした。謝罪の言葉が書かれていました。この方の郵便のおかげで事件中の活動状況が随分分かってきました。まず事件中のペーパーはそんなに枚数も出ていなくて、交換配布をたくさん集めている状態だそうです。私の家に届いていた郵便の大半はペーパー配布仲間ではないだろうかだそうです。事件中はその方が新刊を出されると必ず購入なさっていたそうで、自分が本を出すと暗に私も買ったんだから買うよねというタイプだったそうです。多分他の方も一緒でしょうとのこと。ここからは手紙に書いてあった相手の感じたことで確証ではないのですが、事件中は手掛けているジャンル、カップリングで人気のある方、人気のある方だ、利用できそうな方といつも組合同誌だけを発行していたそうです。特に小説書きの方に目をつけてはカットを送りつけたり、表紙を書いて押し付けていたそうです。ペーパー配布仲間の中でその被害に遭った人もいるそうです。言い忘れましたが、上記の手紙を解釈するのにかなりの時間と労力と気力が奪われました。メルマガよりははるかに楽ですが。32転生68、本日のメルマガアップです。訂正します。本日の殺人予告アップです。もう痛すぎて。しかしメルマガをアップするためにまとめると、自分の動揺が落ち着き、現状を把握できることを改めて痛感しました。皆様には不快な思いを押し付けていて申し訳ないんですが、どうかもう少しの間私のわがままをお許しください。本日はメルマガに添付ファイルが四捨五入して20件ついてました。その中には18歳申請中が書いたと思われる前世の話、すみません頑張ったのですが理解解読不能です。黒い画面いっぱいに殺してやるの文字の行列、同じく黒い画面にデカデカと死ねの文字などの画像ファイルが手を変え品を変え多数。私にもパソコンにも痛すぎるよ。そうでした。メルマガの内容からも分かると思いますが、本日学校側より連絡があり、18歳申請中本日付で、方向処分になったそうです。それでは18歳申請中からの本日のメルマガです。 A さん、あなたは私をどこまでバカにすれば気が済むのですか。どうして私があなたごときのせいで学校を辞めさせられないとならないのですか。あなたはバカです。私の言葉がわからない。バカです。どうしようもないクズです。ゴミです。人間失格です。その上私の大切な事件中を入院させるだなんて、あなたは前世で私たちを切り裂いた張本人ね。もう許せない。あなたに前世の記憶がないから私が取り戻して差し上げます。そして前世の自分の悪行、そして今の自分の犯した罪を認めて、今すぐ私の目の前で死になさい。虫以下の存在のくせ、未だに息をしているなんて図々しいにも程がある。いえ、すでにあなたに自分に死ぬ権利さえない。私と事件中と世界のために私が殺して差し上げます。感謝しなさい。私の手にかかって死ねる光栄に感謝しなさい。で34転生68、遅ればせながら事件中の痛いメルマガがなんとか日本語の文章になりました。 なったつもりレベルかもしれないですが、日付がバラバラで申し訳ありませんが、とりあえずアップさせていただきます。1、 A さんは私に何の恨みがあるの？どうしてこんなに A さんに尽くしている私を捨てるような真似をするの？ A さんに私の全てを捧げてこんなに A さんのために頑張ったのに、利用するだけ利用して捨てるなんてひどい。私の心はボロボロです。病院に通うくらいひどいんです。もう立ち直れない。で、2、今日も一日病院に行く以外何もする気になれない。全部 A さんのせいだ。私が苦しいのも全部 A さんのせいだ。もう誰にも会いたくない。きっとみんな A さんが私にしたようにきっとひどい仕打ちをするんだ。私を利用するだけ利用して私を使い捨てにするんだ。もう誰も信用なんてしない。全部 A さんのせいだ。で、 3、 A さんを恨む。 A さんさえ私の前に現れなければ、A さんさえ私に声をかけなければ、 A さんさえいなければ私は昔と同じように笑って普通でいられたのに、 A さんが一人で笑って普通に生活してるなんてつるい。恨んでやる、呪ってやる。 4、 そんなに私が羨ましかったの？そんなに私の才能を潰したかったの？私から全てを奪えば満足なの？もう自殺したいくらい傷ついている私からあとは何を奪うの？私には A さんしかいなかったのに、 A さんのせいだ。責任取ってよ。私と一緒にいてよ。ひどいよ。で、 5、 どうして私の友達にひどいことするの？私の友達に何をしたの？今日文句のメールが来たよ。 A さん、私の友人がそんなに羨ましいの？そうよね、 A さんには私以外友達なんていないんだもん。それなのに私をこんな目に遭わせて、だから私と友達とを引き裂こうとしてこんなことしたんでしょ。私を自分と同じにしようとして、わがままはいい加減にして。6、私が A さんと同じように友達がいなくなったら、そこで初めて私を相方にするつもりね。だから私の友達にあることないことを言いふらしてるんでしょ。私の家に友達を入れないなんてひどすぎる。 A さんは自分よりは上の私を認めたくなくてこんなことをし続けるのね。だから私を傷つけて優しくするつもりでこき使うのね。そして使い捨てにするんでしょ。信じられない。鬼悪魔、私がこんなに好きなのにどうして分かってくれないの？私は A さんにこんなひどい仕打ちにあっても好きでいてあげてるのに、私の心が届かないなんて。きっと今の A さんには悪霊が取り付いてるんだ。昔の優しかった私を大好きだった A さんに戻って、悪霊なんかに負けないで早く昔の A さんに戻って。これ以外にもまだまだ大量にあるのですが、どうやっても文章にならないものが多く、中語解釈的にも精神的にもこれが限界でした。うがいなさが身に染みます。37、転生68、本日の報告です。メルマガは続いていますが、私の不甲斐なさにより現在解読する気力と精神力が減退しています。読めるようにまとめましたらアップさせていただきます。本日の出来事としては、18歳新生虫が現れたということです。ご近所一軒一軒に私の引っ越し先を聞いて回っていたそうです。しかし私の住んでいるコープはどちらかというと一人暮らし向き、18歳新生虫が訪れる時間に在宅している人はほとんどいなかったようです。その後18歳新生虫は大家さんのところにまで連絡をしたそうです。大家さんは一切語ることなく相手を諭したそうですが、18歳新生虫の前世話を永遠されて逆ギレして切られたそうです。会社にまで電話をくださった大家さんの声がとても疲れ切っていました。本当にごめんなさい。やはり一般人にはかなりきついようです。38、転生68、本日のご報告。昨夜姿なき深夜の押しかけに恐怖を感じた私は、本日ついに引っ越しをいたしました。大して離れてはいませんが、今まで避難していた場所は実は最初に住んでいたアパートの最上階の上、屋上脇の小部屋です。管理人などが簡易に寝泊まりできる部屋を大家さんから貸してもらっていたのです。ですから元の部屋が押しかけにあってもすぐに分かったのでした。相手から見えないし、さっきの誘拐未遂の時おまわりさんが部屋の前にいなかったのも実はこれが関係していたのです。私の元の部屋から近い裏階段は普段は門が閉められているので内側からは開きます。ほとんど使われていません。裏階段は私が避難している場所まで通じていません。おまわりさんは私が物を取りに部屋に戻りたいと言った時、部屋の前まできちんと送ってくれました。その後 表のメイン階段をさらに上り避難部屋に行くことになるので、銃が押しかけてきたら未然に防げるようにおまわりさんはメイン階段の前で見張ってて、くれていたのです。しかし中は門を乗り越えたのではなく門を破壊して裏階段を使用したので、私とおまわりさんは想像を越されてしまったのでした。門の破壊は鍵がバカになってしまったくらいです。おまわりさんの不手際ではないことをすぐにでも弁明したかったのですが、避難場所を明かさなくてはならないので今まで説明できなかったことをお許しください。私の家の近くのおまわりさんはとっても親身になってよくしてくれています。何のメリットもないのにここまで親身になっていただいてとても恐縮なくらいです。引っ越しの届けの方はまだ提出していません。急な引っ越しだったので手続きなどはこの後順次行っていく予定です。引っ越し準備は皆様に手伝っていただいて今まで少しずつ進めていきました。荷物の搬出も少しずつ行っています。友人のお父様がとある物品の専門の運送会社をしております。トラックはコンテナ、荷台が箱状になっている状態のトラックです。なので中は見えません。その友人が小型トラックなどで少しずつ荷物を運び出してくれています。その荷物を一旦倉庫に間借りして置かせてもらい、友人が配送に余裕があるときにトラックに荷物を一緒に積み込み、倉庫内の作業なので外からは見えません。仕事のついでに、せっかくには他の配送が終わった後私の部屋に運び込んでくれています。友人のお父様の会社から出ていくトラックは10数台、その中の1台に私の荷物、しかもいつ配送されるかわからない等の理由から後をつけられて部屋を割り出されることはほとんどないと思い、友人にご迷惑をかけてしまっているものの安心しております。本日体一つで引っ越してきました。会社の帰りにこの部屋に来るだけで引っ越し終了です。荷物はまだ半分ぐらいしか届いていませんが、なんとか生活できそうです。避難所にある荷物を持ってくれば当分過ごせそうです。もちろん友人のお父様の方には引っ越し代として G 県中父に請求していただくようにお願いし、いたしております。 G 県中父にどこまで支払い能力があるのかわからないので分割にしてもらうことも通達済みです。本日友人数名から連絡が入りました。速達郵便で18歳申請中から手紙が届いたそうです。友人は内容が解読できない、でも手紙の中に私の名前が書いてある、どうすればいいか困っているというものでした。会社での仕事中に携帯にかかってきた電話でした。休憩時間、世間では夕食時と言いますに、友人に改めて電話をして事実を知った私は上司に許可をもらい、会社のファックスに届いた手紙を送ってもらいました。汚いよ、字がめちゃくちゃだよ、文章がこの世のものじゃないよ、内容が。届いた手紙にメルマガよりも激しい頭痛とめまいを感じました。メールの方が字が普通な分解読がしやすかったです。私は食事を取ることもせずに号外メルマガの解読に、勤しみました。以下、かいつまんだ内容です。私は18歳申請中です。あなたが昔一緒に本を作ったゲストをした A さんは極悪非道な犯罪者だ。私と友人を騙して自分の都合のいいようにこき使い、自分の思い通りに使えないとわかると難癖つけて追い払い、挙句に警察沙汰にされて私と友人は学校を辞めさせられた。それどころか謝罪を求めに行った私の父は不条理に警察に突き出されてしまった。私はどうしても A さんを許すことができない。 A さんの口から直接話を聞きたい。でも A さんは引っ越しして現在居場所がわからない、居所がわからない。知っていたら隠さずに連絡先を教えなさい。知っていて隠すとあなたも同罪とみなします。覚悟をしてもらうことになる。どちらが悪いか少し考えれば誰でもわかること。下手に義理立てしない方が身のためだ、という感じの内容と思われるが書いていました。書かれていました。この手紙をもらった友人は皆困惑していました。事態が飲み込めていないのと中語免疫がないので手紙の意図が分からず困っていたそうです。着信のあった友人全員に連絡を取り、皆同じ要件であることが判明。手紙はどうやら全て手書きで内容はほぼ一緒。私が過去に合同誌を作った人、ゲストした人などをターゲットに手当たり次第に送ったみたいです。私は電話をくれた友人一同に今回の件を説明し、引っ越しはしたするけど住所は言わないでおく、その方がいいと思う、電話メールは使えるから何かあったらすぐに知らせてと伝えました。18歳、申請中の行動力にある意味尊敬が生まれてしまいます。でも私の過去に出した本をチェックしていた18歳申請中がある意味怖いです。 願わくば友人のところに押しかけないでください、お願いします。これで友人が押しかけられたら私はそれこそ顔向けできません。その中の友人一人に転生ってあんただったんだと言われました。泣きたいような悲しいやら恥ずかしいやら。で42番、転生68、本日のご報告です。何人の方に目撃されたのでしょうか。今日私は仕事の都合で遊駅近辺の某ビルまで行くことになりました。引っ越しの後片付けをしながら久しぶりに A 横で買い物でもと思いつつ、 A 横から離れた某出口から目的のビルに向かいました。相手方の事務所系列の支社ですの方に何か手土産をと思った私はありきたりですが某冷凍飴芋屋に方を進めました。いつものごとく出来上がっている列、私は列に並んでケーキの焼き上がるのを待とうと思い列の最後尾を目指し足を進めていきました。列の途中にいました。18歳申請中。私は慌ててきびすを返すと彼女に見つからないように足早にその場を去ろうと試みました。しかし悲しいかな、コニーな私は遠目にもわかるらしく18歳申請中に気づかれてしまいました。私を見るなり18歳申請中の表情がみるみる変わっていきました。基地外犯罪者、大声で叫び18歳申請中は私を指さします。私はその場を慌てて走り去りました。私の後ろから何か迫ってくる気配がしますというより声が近づいていきます。私はそれほど速くない足で頑張って逃げました。助けを呼ぼうと試みました。でも走るのに必死なのと恐怖から声が出ません。自動改札で私は追いつかれてしまいました。当たり前ですがもがく私を誰も助けてはくれません。その間にも18歳申請中は私に詰め寄ります。やっと捕まえた、これ以上悪事は働けないんだから覚悟を決めなよ。彼女は私の手を引き自動改札から引き剥がそうとします。何の覚悟を決めればよいのでしょう。情けないことに涙が溢れてきます。私は恐怖で体中がガクガクと震えてしまいました。ですがこのままでは何をされるか分かりません。私はとりあえず落ち着こうと試みました。こわばってしまった体をほぐそうと大きく息を吐き出し体の力を抜こうとしました。でもうまく力を抜くことなどできません。私は最後の上がりで腕を大きく振ると18歳申請中の腕を引き上がそうと試みました。偶然でしょうか、18歳申請中につかまれていた腕は離れました。しかし18歳申請中はそのまま私の薄手のコートをつかみました。私は腕が緩んだ気を逃さずに18歳申請中に体当たりをしました。布の裂ける音がする中18歳申請中はそのまま転んで飛んでしまいました。私は慌てて手にしていた切符で外に出ると美術館方面に向かい逃げ込みました。自動改札の前でゴタゴタしていたのが幸いしたようです。すぐに改札を出られたことと運よく目の前の信号が青だったこともあり私は18歳申請中からなんとか逃げ切ることができました。そのまま私は美術館の裏を通り公園の裏に抜けタクシーを使って目的のビルまでたどり着くことができました。事務所に張り込んだ私は情けないことにその場に崩れ込んで泣いてしまいました。私を待っていてくれたエンジニアの方は私の姿と態度に慌てていました。本当に申し訳ないことをしてしまいました。温かいお茶をいただいてようやく話ができる状態になった私は何とか出来事を告げ改めて自分の被害を調べました。コートの袖はなくなり中に着ていたジャケットの袖が取れかけていました。しかし大切な資料は無事だったのでエンジニアの方は無事に仕事を進めることができました。私のせいで休日出勤を無駄にさせなくて済んだことが唯一の救いです。私はさすがに帰りに遊駅を使う勇気はなくというよりこの格好で公共手段の移動はできなかったので友人に連絡し車で送ってもらうことにしました。友人は今回の一連の出来事を知っている人で必要以上に心配と迷惑をかけてしまいました。新しい部屋まで送ってくれた友人にお礼にガス満タンと食事くらいはご馳走しようと思ったのですが友人は後日落ち着いたら手作りのディナーの招待してくれれば良いと言って私が落ち着くまで部屋に一緒にいてくれました。先ほどメールチェックをしたらやはりメルマガが届いていました。事件中と18歳の申請中、18歳申請中はどうやら T とのホテルに滞在していたようでした。一旦家に帰る途中だったようです。力いっぱい突き飛ばしてしまったので少し不安でしたが大丈夫そうでした。もし何かあったらその時の方が怖い。そして今日も痛さ満点のメルマガは確実に私の HP を削っているようです。ですがもうすぐ解決しそうな、昨今あと少し頑張ります。しかし私が消えた後の遊撃はどうなっていたのでしょう。考えたくない。 で45番転生68、本日はメルマガが大量に届きました。自衛権中と18歳申請中合わせて50通ちょっと超えるメルマガが届きました。殺人予告も数通混ざっています。18歳申請中、今まで最高の痛さでした。会社を見たら1日に T とに1日に T とに戻る。今度こそ逃げないで有益で首を洗って待っている。もう覚悟を決める時間は十分あげた的なメルマガという名の殺人予告が多数含まれていました。翻訳するのが痛すぎです。慣れましたが、あれだけの期間 T とにいたのに1日で見られる会社って一体、そっちの方が心配になってきます。以上で11ページ目終了。で、次行く前に G ダレスウィン93、基地でも親から受け継げば社長という立場に立つことはありそうだけど、他の企業との付き合いが難しい気がする、と思うんだけど、まあなかなか離れられないような会社だときついかもしれないけど。で94、母ちゃんしっかりしてるな、自分で会社を起こしたら結構いけるんじゃねえと。そこそこあの秘書としてはしっかり、素晴らしい、まあ、秘書っていうか、まあ母ちゃん頑張ったんだろう裏で。んで95、逆に父が母の足引っ張ってるんじゃないかなと。いやそうだと思いますよ、多分そうでしょう、おそらくね。でラストです。12ページ目、56番転生68、本日のご報告です。まだ体中が震えています。いろんな意味で泣きたい一日でした。書く内容が多すぎてうまくまとまるか心配です。まず本日のメルマガは届いておりません。本日携帯に G 県中父より電話があり、入院の予定が早くなり、本日朝一番で G 県中は入院なさったそうです。メルマガが届いていないということは事実の模様。このまま二度とメルマガが届かないことを祈るのみです。いえ、謝罪の常識的なメールなら受け取ってもいいのですが、本日いつもと同じように出社、毎年の恒例のように年度末の仕事の関係により外回りの一日でした。しかし先日の有益での事件は上司にも伝わっており、外回りにどうしても行かなくてはならない私は、何かあった時のために後輩と2人で行動することとなったのです。出先で食事中携帯が鳴りました。事件中の父からです。電話を聞いた瞬間、入院したとの連絡。私は思わず後輩と二人で大声を上げて喜んでしまいました。興奮冷めぬ私に携帯の着信音が再び届きました。お隣のお兄さんからでした。郵便が何通か溜まったけどどうするというお伺いの連絡でした。急に引っ越してしまった私は元の部屋のポストをお隣のお兄さんにチェックしてもらっていたのです。その郵便がかなりの量になったゆえのお伺いでした。お隣のお兄さんに私の予定を告げます。お隣のお兄さんの予定を聞きます。ある一点で二人の行動が重なりそうです。お兄さんは、それなら今日郵便持って行って丸々駅の、四角板ホームでどうということになりました。それがお互いの一番負担にならない手段でした。しかしこれが失敗のもとでした。いえ、ある意味成功ですが、私は後輩と仕事を続け、数社回った後予定よりも1本早い電車で丸々駅に到着しました。丸々駅とは私の会社の最寄り駅の1駅隣、そして元の私の部屋の最寄りの駅の2駅隣でした。隣のお兄さんは乗り換えのため丸々駅を利用する予定があったのです。そこでこの待ち合わせ場所となったのです。私は後輩に先に会社に戻っていいし、このまま帰ってもいいよと言ったのですが、後輩は私の使用に付き合ってくれました。すでに日が落ちた夜のホームは終電数分前ということもあり、人気もまばらでした。私と後輩は仕事の話やカラオケ、お弁当などの何気ない話をしていました。いくつもの話題をまたぎ、ちょっと足が疲れ始めた時、電車到達のアナウンスが入ります。私と後輩は目的の電車が到着することを知り、何気なく話を続けていました。この電車ならいいんだけど、この次の電車だと今度は結構待つね。大丈夫、その時もお付き合いしますよ。 後輩の明るい冗談交じりの言葉に私は笑っていました。ですがこれが間違いでした。いえ、ある意味正解なのですが、後輩の冗談交じりの言葉でお礼なんて気にしないでね、食事でいいですよという言葉があり、私は冗談で受けるためにカバンからガムを取り出そうとしました。手にしていたカバンの中を漁っていた時、私は何かに弾かれてしまいました。何が何だか分かりませんでした。よくドラマで見るようにスローモーションと非現実的な中間のような時間でした。私はぶつかってきた勢いに逆らうことができずに、ただ流されるしかありませんでした。声も出ませんでした。一瞬なのですが、すごくゆっくり景色が流れます。しかしホームと電灯以外何を見たかよく覚えていないのは一瞬だったせいだと思います。私はものすごい衝撃を体全体で受けました。痛みよりも驚きが私を侵略しました。私は自分が何かの上に落ちたことをようやくと悟りました。目の前に見える景色、痛む体を確認するためにうつむいた私が見た地面、上から聞こえる後輩の叫び声、私は駅のホームから突き落とされたのでした。後輩の声を探すように見上げると、私の探し求めた後輩の顔は血の気が引いて真っ青になっており、必死に私を呼びかけます。そしてその後輩の横から私を冷たい視線で見るように見つめる人物、18歳新生中でした。私が彼女に気づいたことを私の表情で気づいたようです。彼女は腕組みをし、私に言葉を吐きかけます。見つけた、もう逃げられない、逃がさない、何笑ってるの、笑う資格がクズにあると思うの、クズはここで終わりだよ、ほらもうすぐ電車来るよ、早く謝らないと何もしないで終わっちゃうよ。怖かった、本当に怯えました。恐怖です、本当に動揺しました。18歳新生中は私だけでなく常識的にも異様に見えたのでしょう。彼女を見た後輩は言葉をなくして真っ青なまま震えていました。私はとにかくこの状態を何とかしないといけませんでした。ですが体が動きません。そんな私を見て18歳新生中は確かに笑ったんです。顔を歪ませながら高らかに笑うんです。恐怖で私がそう感じただけではなく、確かに彼女は笑っていました。そんな彼女の笑いに呼ばれたように電車の走り寄ってくる音がだんだん近づいてきます。そして電車がホームに走り込んできました。私と逆側のホームに。18歳新生中、電車の来るホームを間違えたようでした。実際のところは私と後輩は自分たちの乗ってきた電車を降りてすぐのところに立っていました。お隣のお兄さんは向かいのホームから逆方向から来ます。電車が入ってくるのを分かっていた私たちは電車が入ってくる方から離れて立っていました。それを見つけた18歳の新生中が線路に突き落としました。コニーな私を線路に突き落とすことしか考えなかったようです。間違えたというよりそれしかできなかったのだと今では思います。自分の予想していたのと違うホームに滑り込む電車に驚いた18歳新生中は振り返りました。私はその瞬間を逃さずに痛む体を鞭打って歩き始めました。ホームの違いから本当のパニックに陥ることはなかったのですが、それでもこのまま線路の上にいたのでは同じこと。待ち合わせがホームの端っこだったせいもあり、私はホーム端に逃げました。ホームの端には線路からホームに続く上る階段があるのを電車からいつも見て覚えていました。幸いホームの端での待ち合わせ距離はそんなにありませんでした。一歩ごとに体中が痛みます。どうやら激しく捻挫をしたようで、裂けるような痛みが足を襲います。それでも私は必死に歩きました。ですがホーム上から私の姿は丸見えです。私の行動の先を予測した18歳新生中はホーム端の柵を越え、どうやって越えたかは見えていないのでわからないです。階段の上から私を見下ろします。何上がってこようとしてるの、責任を取るのが常識でしょ。体中痛い、足が特に痛い、今までの散々な仕打ち、私は階段に足をかけた状態で崩れてしまいました。そんな私に苛立ったように18歳新生中は階段を降りてくると私の腕をつかみ私の前に立ちました。立ちなさい、謝れ、死ねクズ。私は思いっきり蹴られました。胸に当たりました。呼吸が乱れます。 彼女はそんな私の腕を思い切り引っ張ると線路に戻そうとしました。しかし恐怖で動けないコニーな私を18歳新生中が動かすことはできません。それに苛立った彼女は再び私を蹴りました。今度は足でした。痛いなんてもんではないです。そのまま彼女は狂ったように私に暴行を加えました。ですがそれも一瞬のことでした。またがっている私に聞こえてきた音、それはお隣のお兄さんの怒鳴り声でした。何してる。先ほどの電車に乗っていたお隣のお兄さんはホームで泣いていた後輩に気がつき声をかけたところ、私の連れであること、私がホームから突き落とされたこと、18歳新生中が私を追って階段を降りたことを聞き、柵を越えて助けに来てくれたのです。お隣のお兄さんはそのまま後輩に駅員とおまわりさんを呼びに行かせ、自分は私を助けに来てくれたのでした。お兄さんに押さえつけられ、18歳新生中が取り押さえられます。狂乱しているとしか思えない18歳新生中の姿に私は再び恐怖が走りました。話せ、どけ、その女を殺すんだというような言葉を連呼しながらもがき暴れる18歳の新生中。しかし私が落ちたことに気がつき、こちらに向かっていた駅員さんがすぐに駆けつけました。状況のわからないこの修羅場もどきを見た駅員さんは、驚いています。読めません。私は最後の力を振り絞って這うようにして駅員さんの方に向かい、這いながら叫びました。助けて、殺される。駅員さんは訳がわからないまでも18歳新生中の異様さには気がついたようで、お隣のお兄さんと一緒に18歳新生中を取り押さえました。私はそれを見て、ただ呆然と座るしかできません、座るしかできません。しばらくして後輩の呼んだ応援の駅員と後輩が来ました。私を見た後輩は泣きながら駆け寄りました。心配をかけてしまって申し訳なかったとその時心の底から思いました。そしてそのまま私の携帯でいつものおまわりさんに連絡、おまわりさんは一番近くの交番に連絡してくれました。暴れる18歳新生中と私、後輩、お隣のお兄さんは駅員室へと移動しました。足を引きずる私が遅かったせいか、駅員室に着いた時、丸々駅最寄りのおまわりさんが駆けつけてくれました。そのおまわりさんも私がいつもお世話になっているおまわりさんからの電話で駆けつけたので、いまいち状況が分かっていません。震える私と後輩はなんとか突き落とされるまでと突き落とされてからの説明をしました。そのうちいつもの交番のおまわりさんが駆けつけてくれました。そして話を総合してとりあえずの結果が出ました。私の目の前で18歳新生中の腕に手錠がかけられました。現行犯です。その後私はおまわりさんに付き添われ救急病院へ。足は骨にひびが入っていました。蹴られたり殴られた場所はあざができましたが、大したことはありませんでした。精神的にどうしようもない状態だった私は明日改めてカウンセリングを受けます。お恥ずかしい。今夜は注射をしてもらい、処方された薬をもらい、家に帰ることを許されました。本来なら即入院だったのですが、わがままを言って明日改めて病院に行き、そこでどうするかを決めることになりました。私の状態を見て詳しい事情聴取は明日以降になりました。帰りのパトカーわらの中でおまわりさんが教えてくれたことは、今日18歳新生中の父の検査結果が出た。多少の問題がある。それを理由に明日18歳新生中を検査に、という話になっていたそうです。しかしその前に起こった現行犯でした。すごく長かったです。実際の時間よりはるかに長く感じるこの時間、ようやくほぼ終わりを迎えることができました。被害はかなりあったものの、大きな被害が出ないで済んだのは今までアドバイスをくださり応援してくださった皆様のおかげです。本当にありがとうございました。まだ完全終了ではないですが、ここまでたどり着けました。本当にありがとうございました。で56、転生68、あわわ、皆様本当に温かいお言葉ありがとうございます。 G 県中の入院の件なのですが、ご報告していなかったのですが、 G 県中父から何度か連絡があって、病院の都合で何度か日程が変わっていたのです。先送りになってました。ややこしくて本当に申し訳ありません。今日の件の細かいところが分かりましたら追ってご報告いたします。分かりにくくて本当に申し訳ありませんでした。で57番、転生68、先日の事件の詳細が少し分かりましたのでご報告です。私は18歳新生中が逮捕された翌日、病院に行ったところ、やはりお泊まりした方が良いのではとの言葉に本日までお泊まりをしてきました。病院ではおまわりさんが刑事さん何回もいらして、何度もお話を聞かれたり答えたりを繰り返しました。
そのおまわりさんに18歳申請中の話をいくつか教えていただくことができました。18歳申請中は私を殺すつもりはなく脅しのつもりだった。私が卑劣なことをしたのでその謝罪をさせたいと思った。今回のことはやりすぎとは思ったが悪いことをしたとは思わない、当然のことをしたまでだなどと言っていたそうです。しかしいくつかのテストをしてみて本格的に精神検査を行うことが決定したそうです。ここまで来ると18歳申請中の言葉のどこまでが事実でどこからが偽りかもう私には分かりません。18歳申請中は上野の某所に私を呼び出すメルマガを送ったが私が来なかったことに堪忍袋の尾が切れたそうで、私の元いた部屋に何かしらの手がかりがあると思い何度も押しかけたあの部屋に再び押しかけてきたそうです。しかし部屋に何の手がかりもなく扉も開かない。ご近所にいろいろ聞いて回っても何も知らない。しばらく駅近辺をうろうろして私を捜索したが見つからない。諦めて愛駅に出てホテルにでも泊まろうと思い〇〇駅にて電車を待っていたそうです。そして離れたホームの電車が走り去った後そのホームに私を発見。私と後輩が話しているのを見て出口でなくホームに直行したところ、私と後輩が話しているのを見て今までの怒りが爆発してしまったそうです。運のいいことに電車到着のアナウンス、そのまま私に体当たりをしたそうです。18歳申請中の父中のことは今はおまわりさんにお願いしています。父中はそろそろ精神鑑定のすべてが終わるそうです。これからがまだまだ大変な道のりですが、安心して日常に戻れることに感謝をする日々です。私もなのですが、それ以上に後輩が先日の件でかなりのショックを受けてしまい、カウンセリングに通う羽目になってしまいました。かなり反省しております。事件中は病院でおとなしく入院しているようでメルマガは一切届いておりません。本日病院から帰宅した際メールをチェックしたのですが、久しぶりに落ち着いたものでした。後日このメールアドレスは解約するつもりです。今までかなり焦ってテキストをまとめたり、精神的に参っている時のテキストなので、分かりにくいところ、不明なところ、疑問なところがあると思います。大変に分かりにくい文章で申し訳ありませんでした。まだまだいろいろな課題は残っていますが、これでようやく7市に戻れます。皆様、長い間本当にどうもありがとうございました。7市に戻りますが、連絡事項があるときや質問にお答えするときには、もうしばらく転生を名乗らせてください。願わくば名乗るようなことが起きませんように。以上、事件中という話でございました。はい、まあしっかり終わってないんですけど、まあこれで終わりだそうです。んで、ジータですよ。中二六、これ殺人未遂じゃないかと。もうてか真面目にやばすぎる、うん、これだって普通に電車ねえ、事件中、事件中じゃない、この A さんの方のこの線路に入ってくるようなタイミングだったとしたらだよ、終わってるね、どう考えても。だって足捻挫っていうか、ひび入ってるぐらいがっつり行っちゃってたわけだから動けないしね。で、97、隣のお兄さん、ずっと勇者だなと。隣のお兄さん、すごいよね。全然他人なんだけど、ものすごい気使って、ねえ、いろいろよくしてくれてるよね。結婚しちゃえばもう。で、98、おっちゃんお疲れ様だと、おっちゃんじゃないですか、あざっす。ていうか、18歳申請中とかめんどくさいから、もう、なんつうの。A とか B とか C とか言ってくれた方がすごい楽だったんだけど、18歳申請中って言いづらいんですよね。何度も何度も出てくるから、18歳申請中、父中とかさ、早口言葉みたいなやつ出てくるから。で、99、今回の話は一言で表すと中とコニーがコンブリオという感じかと。
一言で 言うとそうなの、うん、っていうかこれだって終わったのちゃんとこれ今もうさそういった書き込みから10年以上経ちましたけども、あれからどうなったのっていう、うん、何もなければ別にあれなんだけど、で、100実際に殺されちゃったらしい話って肉般若だっけと出た、肉般若っていうその話があるというのは以前ちょっとレスで知りましたが、肉般若は何、実際に殺されたの、どういうことそれ、どういうことなのそれ、どうあんのそれ。で101、事件中のメルマガに比べたらスパムメールなんて可愛いもんだなと、事件中よりも18歳新選中の方が嫌だわ、うん。で102、今来た、出遅れすぎた、独立お疲れ様です、次は S 県土宮と、 S 県土宮は全然やる気ありません、これは知ってるんでね、昔当時自分もラグナルクオンラインやってた時に読んだことありますね。203、駅のアナウンスで頃合いを見計らって落としたんだから今更殺すつもりはなかったとか言われてもねと、うん、これ全然お前何言ってんのって話だよな、どう考えても完全殺すつもりでタックルしてるじゃん。で104、だってしかもさ、電車来ちゃうよ、早く謝りなよって言ってんだから完全にこいつ殺すつもりだよね、だって死ねよっつってんだ、だって死んじゃうよっつってんだからで104、万が一のことを考えての後輩同行だったのにそれが女性だったとはな、被害者が増えただけだったねと。そうやね、女性言ってもね、まあ、うん、男性をつけとかないとあかんかったよね、せめてね。だってもういろいろ話聞いてる感じからして女性じゃどうしようもねえっていう感じじゃん、もうその相手のね、そのいろいろ行動とかあれからして下手したら男が男も連れてやってくるかもしれないし、下手するとだそういったことを考えたら女性連れてってもねっていうところだよね、そこちょっと甘かったと、うん、で、105、オツですと、あざす、変な人には徹底的に関わらない方がいいな、メールも返信せずに家に来ても許すしてればここまでのことにはならなかっただろうだろう、はあ、あかんかったね、あのスタートであれ来ちゃったらここまで来ちゃったよ、これたまらんね。で106、実際に殺されちゃったかもって話、2ちゃんのスレでは阿波姫ってのもあるねと、そんなのもあんのいろいろあんね、それ絡み、うん、で107、社会不適合者イコール中って解釈で OK と、あーそこまでいっちゃうかな、それはちょっと言い過ぎだ、中って一言で言ってもかなり幅があると思うんで、その社会不適合者か、そこまでだって普通なんつうの、そこまで言ってない人でも中言われちゃう人はいるし、うん、ねえ、中ってそれにハマってる人みたいな意味合いで使う時もあるから、まあそれがちょっと痛いとこまで行ってるっていうところもあるからね、そこまで絞っちゃうとイコールまで行っちゃうと、まあ、それも一応入ってるとは思うけど、うん、っていう感じですかね、うん、結構幅広いと思うよ、中って言葉地味にそのピンから霧までみたいな感じで、そのもうぶっ飛んじゃってるとこは本当にすごいとこまで行っちゃうだろうし、そうでもないとこ
は、まあ、中って言っても、まあ、そこまで痛すぎるほどではないけど、まあ、散々なんかそんなことを、それについて少し熱く語ってるから中って言われちゃったみたいなぐらいのレベルもあるだろうし。で、108 昔は同人って自分の住所記載が普通だったから、こんなこともあったんだろうなって気がすると。ああそうなんだ、結構すごいね。そうするとね、自分の住所記載普通ってやば、今だとやばくねって思うよね。昔っていつまでなのか分からないけど、まあ、とりあえずこの2002年の時は、まあ、普通っていうか書いてあるみたいね、うん、だってこのそのやつを書いてるのはここに住んでる人なんだっていうの、まあ、うん、すごいな、怖いよねって思うけどね、うん、別にそのなんだろう、そこまで載せなきゃいけなかった、あでも感想とか欲しいからってことなのかね、それかその、送ってくださいとかそういうのは自分とこに来ないとっていう、まあ、そういう時代だったからってことなんですかね。で、今はピクシブとかメルアドを載せるだけで住所記載はないから、この手の事件は起こりにくいだろうねと。なるほどね。その、まあ、仮にこういうやつから連絡が来たとしても、まあ、メルアド変えるとかそういうだけで、まあ、あのもう関わり合いがそうなくなるからっていうことか。で109、一人じゃないっていう安心感が欲しかったのかもね、後輩が女性だったのはと。うん、ああそういうことか、うん、難しいね、難しいね。でも多分後輩に女性置いとくっていう時点で一応その一人しとくのはまあ怖いけども、まあさすがに怒んねえべっていうのも少しあったんじゃないのかな。本気で考えてたら後輩の女性はつけないでしょ。だって軽いボディーガードもやってもらえ、ボディーガードまでいかないけど、まあ多少力のあるに、あでもボディーガード的な感じかで、つけなっちゃって思うから男性つけるよねと思うけど、うん、だからさすがにまあつけとくけど、まあ大丈夫でしょうっていうのは少しはあったんじゃないかね。だからそこまでの事件が起きて本気でビビったと思うよ、上司だって後輩までカウンセリング受けるぐらい、まあね、そういうこと起きたからさ、なってたらしいからな、なったって書いてあるからな、これは多分相当びっくりしたと思うわ、マジで起きちゃったよっていう、うん。で、110、実際に殺された話これだったよと、探偵ファイル、久々見た探偵ファイルっていう言葉。その当時ネットをやり始めて、うん、その大学時代ぐらいに少し探偵ファイルって毎日見てた時あったけど、で2000年9月29日、はあ、殺人事件起きてんだ、はあ、はあはあはあ、亀戸女性漫画家殺人事件、ふん、漫画家の方が死んでるのを管理人らが見つけたと。で、まあバーッと書いてあって合宿所スレのような事件の最悪パターンかなと。これ合宿所スレ最悪パターンだと思う、ちゅうか私もあのスレにお世話になるような目にあったから余計にそうなんじゃないかと思うよ、押しかけ中の犯行じゃないのと。で、合宿所スレとは2チャンネル同人コミケイタの、家は宿でも合宿所でもねえぞというスレッド、6月末現在でパート80近くまで継続しているスレッド、まあ2000年、なんかいつだこれ分かんねえや、2000年かな。で 内容は同人誌の執筆活動をしている作家さんの家にファンなんですとか言って押しかけてくる厨房程度の低い人の話や、即売会などのイベントの時に止めてくれとメールや手紙などを送って了承も得ないうちに一方的に泊まりに来たりするドキューン、反社会的な行動をとったり自堕落な生活を送る者の話が中心で、押しかけ中と呼ばれているそれらの人々は概ね自己中心的でわがままな人が多く、不法侵入やストーカー、窃盗まがいのことをやらかしても全く自覚のない人ばかりですと。実際に書き込みをしている方々の中にはそういったことで傷害事件や窃盗事件として刑事事件にまで発展しているケースも少なくありません。この事件は被害者が同人誌の世界では有名な作家だったということもあり、そういった押しかけ中が被害者を殺害したという最悪のケースなのではという疑問も持たれています。はあ、なるほど。同人活動の関係者なのか、それとも副業の関係者なのか、皆さんの情報をお待ちしておりますと。で、このまあ殺された方は高校卒業後に漫画家を目指し、まあペンネーム持ってて漫画を描いてコミックマーケットに自分の作品を出品するなどして活動を続けていましたと。で、遺体が発見された時部屋には物色された跡がなく、財布等の金品がそのまま残っていることなどから、警視庁は顔見知りの犯行との見方を強め、被害者の交友関係を中心に捜査を進めたが、未だに犯人逮捕には至っていないと。へえ。でこれ結局どうなったんですか。これこのまんまこのページがあるってことは特にその分かんないまま今にそうなっちゃってるの、で111番、中ってサイコパスのことじゃねえと。サイコパス、サイコパスは、精神病質は、サイコパシーは反社会的人格の一種を意味する心理学用語であり、主に異常心理学や生物学的精神医学などの分野で使われている。その精神病質者を英語でサイコパスと呼び、サイコパスが通称になっている。大辞林によると、性格が逸脱し、そのために社会を困らせたり自らが悩むもの、性格異常と記載されている。サイコパスは社会のプレデター捕食者であり、極端な冷酷さ、未慈悲、エゴイズム、感情の欠如、結果至上主義が主な特徴で、両親や他人に対する思いやりに全く欠けており、罪悪感も後悔の念もなく、社会の規範を犯し、人の期待を裏切り、自分勝手に欲しいものを取り、好きなように振る舞う。その大部分は殺人を犯す凶悪犯ではなく、身近に潜む異常人格者である。北米には少なくとも200万人、ニューヨークだけでも10万人のサイコパスがいると犯罪心理学者ロバート・ディ・ヘアーは統計的に見積もっている。で、日本の法律、精神保険及び精神障害者福祉に関する法律の第5条では精神障害者と定義している。特徴、良心の異常な欠如、良い心ね、他者に対する冷淡さや共感のなさ、慢性的に平然と嘘をつく、行動に対する責任が全く取れない、罪悪感が全くない、過大な自尊心で自己中心的、口の達者さと表面的な魅力。なるほど。それを今この自分が読んだ限りだと、まあ少しというか、サイコパス、この今回のこの事件中に出てくる中は間違いなくこれに入ってくるんじゃねえのこれ。なるほど。で、112、社会不適合者にも他人とうまく付き合えないけれど実害のない程度の人から今回みたいな完全な基地の外までいるだろうねと。広々ですわ。中っていうのは軽いだって、ポンポンポンポン中、なんとか中なんとか中って言ったりするからね。で、113、もともとは厨房、中学生の言い方でその厨房っていうのから、それをまあ語変換して料理の厨房で、そこから中って来てるからねと。 ゆとりと一緒で精神年齢的な意味合いになってはいるけどと。まあまあまあ、まあ、なるほど。で114、ラストのピンチから颯爽と男登場、中逮捕の流れがドラマじみてるし、やっぱ怖い怖い言いながらノリノリで楽しんでる書いてる感があってなんかなと思ってしまうのは、俺が G 県 T 駅近隣在住だからだろうかと。そうか、ノリノリで楽しんで書いてる感があるか。これドラマじみてるのはもうあれなんじゃないの、そのそういう風に、うん、見えるっていうか、まあその視点、そのこの A 視点でいくと、ま、こんな感じに見えんじゃないのっていう、うん、そうか、怖い怖い言いながらノリノリで楽しんで書いてる感か。そうか、いや書い途中で書いてたけど、その書いてることでまたその自分の中でその一度脳みそリセットまでいくか分かんないけど、ある程度その落ち着く一つになってるからっていうのもあるみたいだけどね。で115、古本屋で見つけた昭和も中頃の本の奥付けには著者の住所が記されていた、のんきで平和な時代だったんだなと思ったよと。でもそれでもまあ、てか実際これで殺されてる事件があるから何とも言えんけど、まあ、それでな普通だったんだよね。だからそんなこと考えるやつもいなかったってことでしょ、うん、実際起きてたのかもしれんけど分からんが、うん、だからなんつうの、どんどんその嫌な時代にそういうのでなってきたのかもしれないですけどね。で、116、ドキュンと認識すればいいのか、参考になったデスマスと、うん、で117、杉崎クールの名前は覚えてるわと。杉崎クール、これは何の話のやつですか。同人作家杉崎クール殺人事件。あ、杉崎クールってさっきのやつか。未解決事件のあれは、あ、杉崎クールのペンネームで、やってた方らしいですね。まあなんか他にもペンネームあるらしいですけど、んで、覚えてんだ、まあ、有名な方なんですね。で118番、精神鑑定ってサイコパステストでもするんかなと。うん、まあいろいろあんでしょうけどね、細かいの分かんないけど、でもまあサイコパスかどうかのテストはするんだろうね。こいつはやべえっていう、その今さっき挙げてたポイントに引っかかるかどうかっていうね。で119、精神鑑定だったら変換がおかしいと。まあまあまあまあ、てか珍しいけど、確かにな、精神鑑定で精神がこっちの G 出てくるの珍しいんじゃない先に、はい、というわけで2時間半超えましたね、やっぱ長かったですね、で神々でしたね、はい、というわけで、今日はこの辺で終わりにしましょう、はい、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。次何やるかな、まあ、決めてないですけど、まあなんかいろいろまだネタがあるので適当にやっていきたいと思います。それじゃあですね、この辺で終わりにします。録音ファイルを普通にアップしますんで、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。ほいじゃあ、あざした、おやすみなさい。それじゃあバイバイ。